皆さんこんにちは、藤原直哉です。今月も NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会、新型コロナの蔓延ということでありましてですね、オンラインの開催になりますけども、1時間半ぐらいお話ししまして、あと質問をいろいろいただいてますんで30分ほどお答えしていこうかなと思っております。今月もいろんなニュースありましたけれども、まあ1番も2番もないんですけども、まずそのアメリカ大統領選挙の話からしたいと思いますが、やはりどうもこれはアメリカ戦争屋によりますアメリカ大統領選挙の乗っ取りですね。まあいろいろ事前にそういう噂はありましてですね、まあそういう気配も相当あったんですけども、やっぱり出てきたかなという感じですね。で、今のところですね、なんて言うんでしょうか、まだその戦争やグループの方がですね攻め出してきてるところでありますから、まあそのどこまで攻め出すかがまだ見えません。おそらくこの週末ですね、日本時間の今日ですね、バイデンが、勝利宣言を出して、で引き続きその週末にですね、過激派を動員いたしまして暴力行為を広げるという予定でいるようであります。ですから過激派の連中もですね、この週末にですねいろんな行事を予定して、もうネットで告知しておりますので、ですから、まあ、一応それがですね大体吹き荒れた段階でどの程度か大体見えてくると思いますけども、まあなんかそんなことがとりあえずありますんで、まあ、非常に危ないんじゃないかなと思うんですね。で、私もその皆さんも思ってると思いますが、これなんか変なこの雰囲気でしたよね。選挙の前も変な雰囲気で、バイデン側は全然こう人がいないわけですね。で、郵便投票にしましたと言ってるし、それからバイデンの、いろんな不正が出てきましたよね。中国やウクライナとのその、裏の関係ですね。まあ、あれなんかはもう言い逃れができないような、トニー・ボルビンスキーのその証言とか、あの人、民主党員ですからね、民主党員の海軍の軍人ですから、まあそういうのが出てきて、まあどうするのかなと、まあ、仕事ながらもね、こう思っててましたですね。で、前からですね、やっぱその民主党というか戦争屋はですね、私能力落ちてたと思うんですよね。そもそも911事件もですね、まああれあんまり突然だったもんで、みんな最初はすごいことだなと思ったわけでありますが、もうすぐなんかボロがどんどん出てきちゃって、5年ぐらい経った段階でも本当の話がどんどん出回っちゃったわけですよね。しかしまああれで戦争を始めちゃって、戦場にアメリカの軍人がいますから、あれは嘘でしたとなかなか言えなくてですね、まあトランプの1期目もまあここまで来たんだろうと思うんですが、まあアフガニスタンからの撤退でありますしね、で北朝鮮とも和解だし、それから、イスラエル、トルコ、イランにいる戦争屋もですね、まあこれで一応終わりと。で、その戦争屋の金元が日本ですから、まあこの日本もですね、その金元ぶった切ったら、まあ大体終わりというところまで来ていたんだと思いますね。で、前にそのトランプ1件目の時にトランプ弾劾裁判ってやったんですね、アメリカの民主党の。でももう最初からですね、もうバカみたいな話なんですよね。やっぱりなんて言うんでしょうかね、民主党はその、私すごく思うんだけども、非常にまとまりが悪い政党ですね。やっぱり一人一人が今だけ金だけ自分だけが集まってるから、ちょっとでも自分のですね、調子悪くなるとすぐなんか始めますよね。裏切りとかですね。要するに内紛を始めるんですね。あれ内紛ってやつを。だからそれ結局自滅してですね、まあ大統領選挙、弾劾裁判トランプ無罪になったでしょう。どうもなんかですね、あれより今回はですね、こうひどいんじゃないかなと思うんですね。どうもなんかですね、まあ、ようほど能力落ちたなと、まあ、911事件で出てきた戦争屋もですね、まあ、あれから20年ですわね。なんかこう、連戦連勝と昔言われた大日本帝国陸海軍がですね、まあ、フィリピンでボロ負けしてね、ビルマでボロ負けしたのとなんかよく似てるような感じが私はするんですけどもね。まあ、それでその、今回もまあ、いろんな兆候があって、私がはっと気づいたのは例の、シリアの米軍は撤退しないと早々にバイデンが言った話ですよね。あれは重要な話なんですよね。シリアの米軍っていうのは戦争屋の一つの根城でありますから、あそこ撤退しないっていうのは非常に重要なメッセージで、ああやっぱりこれは真っ先に言った言葉があれですからね、シリアの米軍撤退しないっていうのは真っ先に言ったんで、あ、これは間違いなく戦争屋だなと。だってね、アメリカの大統領選挙やってんのになんでシリアの戦争関係あるんですか、はっきり言って。 戦争大体ロシアが治めちゃったじゃないですか。そこになんかですね、油田を占拠して居座ってる米軍の話が、なんで一番最初に出てくるんですかね。あれはやっぱり世界の戦争屋に対してのメッセージですよね。で、ハッときましたね。あ、やっぱりそうなんだなと。で、謀略っていう話ですね。よく陰謀とか言いますが、まあ、正確には謀略って言うんですけどもね。この謀略っていうのは、そのアメリカすごく昔から得意ですよね。日本も実はかつてすごく得意だったんですよ。盧溝橋、あれじゃないですよ。張作霖爆死事件とかね。日本も結構謀略は昔から得意でね、人を欺いて嘘をやるのは上手な国だったんですが、まあ、戦後なんかそういう人はもうあまりいないような感じがしますが、謀略ならなくてみんなすぐ喋っちゃうからね。で、やっぱりアメリカの方はですね、まあ、戦後もずっと謀略をやってましたね。メディアがその謀略の道具に使われますからね。で、911事件がまさにそうね。で、その、まあ、あれは本物の謀略ですよね。で、あれでその、まあ、戦争屋が出てくるわけですが、あとはウクライナのマイダンがそうでしたね。ウクライナのマイダンもあれ、ネオコンが乗っ取っちゃったね。あれ、クリントンが乗っ取っちゃって。そういう事件でありましたけども。まあ、いずれもですね、なんかこう、あの人たちのやることはかなり粗暴なんですよね。私に言わせるとですね、陰謀の上手なのは、やっぱイギリスなんじゃないですかね。イギリスやロシアで、非常に陰謀上手ですよね。だからこう、なんていうのかな、何されたかわからないようなことで気がついたら、なんか向こうの手にはまってたみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。外交なんかもすごい巧みでしょう。その点なんか戦争屋の謀略ってやつは、なんかすごく粗暴に見えるんですよね。で、アメリカ人ってすごいおしゃべりで、おしゃべりですから、その、とにかく、次から次へといろんな声明出したり記者会見やるときはもうほぼ間違いなくなんか謀略があると思っていいと思うんですよね。あれシナリオがあるんですよ。反対に、この、非常に当惑してるときっていうのは、まあその謀略ではないですよね。で、謀略でなんか失敗したものっていうのは、こう、あとは謀略ではなくて本当の失敗のときはみんな喋れなくなりますよね、あれね。ベラベラベラベラ喋ってて、本人たちだけじゃなくて、この周りの団体がね、ベラベラベラベラおしゃべりで喋ってる時というのは、あれ、謀略でやってる時ですよね。あ、今回典型的にそうだなと思いましたね。で、前々からですね、その黒ずくめ集団が今アメリカにいるわけですよね。このアンティファとかですね、BLM とかいう連中ですけど、まあ、他にもいますね。無政府主義者もこういますけどもね。不思議なことにこの連中ですね、民主党の地盤にいるんですよ。民主党の地盤で暴れてるんですね。西海岸だと、あの、オレゴン州のポートランド、東海岸だと首都ワシントンですね。あとニューヨークにもいるし、まあ、コロラド州のデンバーにもいますわね。まあ、あといろいろいるんですけども、やっぱりこう、どうもなんか民主党の地盤に多いと。そうするともうこれあの、アルカイダと同じですよね。要するに、騒がせ、お騒がせ人材を自分たちで飼ってるわけですよ。ね、その中東、ね、かつて戦争屋はこう牛耳ってた時期があったでしょ。だからそこで戦争屋飼ってるわけですわ。で、この戦争屋をですね、あちこち派遣してるわけですよね。まあ、だから今でもなんか今回もなんか少し景気づけって言いますか、戦争屋がいよいよこう起き上がってきたっていうことで、起き上がってことを示そうってわけでアゼルバイジャンで戦争だし、今日はなんかエチオピアで戦争が始まったって言ってますよね。あそこ隣がエリトリアで、イスラエルが、あの、陣取ってんとこですよね。それから、あそこ、ヨーロッパは次々とイスラムテロでしょ。要するに、この普段から、この自分たちのテリトリーで、お騒がせ集団を飼ってるんですよ、あの戦争屋っていうのは。で、それを出動させるわけね。だどう見ても、あの黒ずくめ集団の過激派っていうのはですね、あれは民主党が飼っての過激派にしか見えないですよね。で、トランプ側はですね、その、武装してる連中はいるんだけども、まあ、もともとなんかああいうですね、集団行動はあまり得意じゃないっていうんでしょうかね。ただ、あの、マーサー財団はこっち、今回はですね、両方出してるって話ですよ。マーサー財団ってのはすごい大金持ちいますよね、マーサーってのね。ロバート・マーサーだっけな、なんかそういう名前でしたっけ、今の人ね。で、あれがその今回はね、民主党側と共和党側と両方に過激を出して、マッチポンプやらせるって話だっていう聞きましたけどね。まあですから、いないわけじゃないんですよ。共和党側にも黒ずくめいますけども、まあ、なんて言いますか、あっちは粗暴中の粗暴で、およそこの謀略に使える人たちじゃないですよね。やっぱ謀略ってやつは示し合わせてやりますから、慎重でですね、少し頭つかないとできないことですよね。正直言って、謀略って。 でもあれはちょっとね、共和党系の人たちは謀略っていうか、こう、まあ、用心棒みたいな雰囲気の人たちですよね、あれ。だから、まあ、やっぱり、外どういうことかっていうと、これでその選挙を乗っ取って、トランプを武力で追い出そうとして、で、アメリカ全土を操縦状態に持ち込むと。で、その時の鉄砲を撃ったりするんだけども、その被害者は民主党地盤に住んでる住民なんですよ。民主党地盤に住んでる市民が、民主党の戦争屋に殺される。これを生贄と言いますよね。生贄にされて戦争屋が乗っ取ると。まあ、こういうシナリオですよね。実際に911事件の時は、あれニューヨークで起きましたよね。ですからニューヨーク市民、これ民主党でしょ？民主党ですよね、ニューヨークは。たくさんですね、あれは犠牲になって生贄にされたわけですね。で、私はね、非常に不思議に思ってたんですよ、実は。本当なこと言うと。3月の上旬、にこう、まあ、ヨーロッパ、アメリカでコロナひどくなってロックダウンなしになった時に、ロックダウンになる直前ですよね。もう特にニューヨークの連中がですね、もう血相を変えて逃げ出すんですよ、もう、あちこちに。あんなに血相を変えるとちょっと変で、その、まあコロナは怖いだろうけども、まあ当時もですね、コロナなんか関係ないって人いましたからね。で、あれはまあ、やっぱりその、割とその、生活がね、厳しい人たちにとかよく出る病気でしたから、まあ、なんとなくみんなですね、そんなにその血相変えて出るかなと。それからその後もっとすごいですよ。この夏なんかですね、アメリカの住宅建設がですね、前年比 46% 増でしょ？ 7 月だったかな。そんなに慌てふためいてみんなどこ行くのと。そんなに慌てふためいて、街の真ん中から逃げ出してね、郊外に家建てて、ど田舎に引っ込んじゃうと。大金持ちがですね、超大金持ちがそのど田舎のですね、リゾート地の何億円のマンション買ったなんて話が続々出てくるわけよ。何をそんなに慌ててるのかなと。それでそのもうみんなどんどん家建てるし引っ越しするからね、建材が間に合わないとか家具が間に合わないとか言って、どんどん輸入すると。で、その船がもういっぱいになっちゃうし、それからアメリカ国内に鉄道輸送のコンテナのですね、予約が入らないとかですね、ついと最近聞いたことのないような話が起きてたわけですよ。なんでそんなに慌てふためいて逃げるんですかと。考えてみれば、あれみんな民主党の地盤ですよ。民主党の地盤は大都市が多いでしょ。ああいうとこからみんな逃げてったわけだ。そうか、なんかあれ不思議だよね。やっぱり自分たちが生き逃げだなってことを気づいたんじゃない？で、実際にその間にさ、過激派が暴れましたよね。で、その大金持ちの住んでる地域を押しかけたり、高級ショッピング街を押しかけたりして、略奪、暴行略奪繰り返しましたよね。だから実際にも起きてましたよね。そのなんか、練習みたいなやつが。やっぱそうするとみんなわかりますよね。それからその911事件はニューヨークのマンハッタンで起きたでしょ？あの日ですね、あの日というか私の経験の中で言うとですね、アメリカの金融機関ってよくテロの予告ってあるんですよ。例えば何月何日か何日までの間はですね、この会社の飛行機に乗るなとかね、この間は危ないとかね、そんなメモはよく社内で回ってくるわけ。どうせアメリカの当局がさ、連絡するんだろうと思うけども、だからなんかそのこの日間危ないなんて話はですね、まあいくらでもあったはずですよ。でもやっぱりあの時もですね、実は今のトランプによく似ていてね、ブッシュ大統領がですね、中東からの撤退、イスラエルをほったらかして帰るってこと言ってたわけですよ。で、しかも、その、当時のブッシュはですね、その、貧しい人たちに金をですね、分けようって言ってたんだな。へぇー、ブッシュってやっぱそういう系統だと、これはその、いわゆる大金持ちの太鼓持ちとは違うなと思ってたんですよ。イスラエルはなんか悲鳴上げてましてね、そうしたらすごいテロなんて全部ひっくり返って戦争屋でしょ。今回もトランプ中東和平まとめましたよね。でも主要メディアが一言も言わないでしょ。やっぱ主要メディアは戦争屋の道具だから、あれ面白くないわけですよ。ブッシュの前にそっくりですよね、あれ。で、今度だからそのバイデンがですね、俺が勝ったみたいなつもりになってね、早速シリアの米軍撤退しないって言ったら、あ、そっくりやなと911事件と。そっくりだと。一番のだから元はあっちなんですよ。あっちの利権を手放さないぞと最初に宣言したわけだよ。あ、これはそっくりだと。で、そのね、ニューヨークの連中はですね、なんか、今なんかほとんどニューヨークのオフィスに出勤しないんでしょ？マンハッタンのオフィスに。もう在宅勤務ってことでみんな逃げ出しちゃって、サンフランシスコもそうだってわけね。だってその生贄にされたのはマンハッタンの高層ビルに住んでる連中だ、高層ビルで仕事してる連中だからね、911で生贄にされちゃったのは。だ今度また生贄ってことになっちゃったらですね、マンハッタンとかああいうとこにいたらまた生贄になっちゃいますよね。だから郊外に逃げると。 と追っかける方もですね、人がいないとこやってもしょうがないから、最近住宅地に出没しますよね。大都市近郊のあの黒ずくめ集団ね。いやいや、だからどこに生き逃げるか、あれ探してんじゃないですか、あれ。まあ、悪い奴らだなと思いますがね。ですからまあ、やっぱりこの民主党地盤にその過激派がいて、過激派が勝ってて、で、マーサー財団なんかその、共和党系のね、過激派にも金出しちゃって、で、それでそのまあ、この日の準備をしていたということですよね。で、結局、まあ、民主党にしてもですね、その荒技を使うかどうかは、やっぱり最後の最後まで分かんなかったんじゃないかと思うんですよね。やっぱり民主党の連中はですね、ごくごく普通にですね、トランプあんまりひどいから、今度は大統領上院下院で民主党が圧勝するっていうことをなんか素朴に言ってましたよね、あれね。まあ、あの人たちにとってみるとね、まあそういうふうにしか見えなかったと思うんですよね。今回もだから、例えばその、BLM なんか暴れちゃってですね、あちこちぶっ壊していきますよね。それに対して民主党系の連中は、その、強烈なですね、なんて言いますか、警察入れちゃいかんとかね、あるいは、民主的社会主義だって言ってましたでしょ。結局、それ言った連中ってね、今回、下院選挙でも落っこっちゃってるんですよ。今、民主党大騒ぎですよ。上院でも下院でもね、莫大な過激を寝込むんでね、当選すると思ったやつが、のけのめ落っこっちゃってるんですよ、あれ。で、しかもね、その、民主党系の過激派が暴れた時に、自分たちの軍隊だからね、警察がね、手荒なことしないのよ。ね、自分たちの過激派が暴れるわけだから、警察がですね、あまり介入しないでほったらかしておくわけですよ。ね、それでこの、民主的社会主義だと、いいことだと。だから、それほったらかしましたよね。で、その戦術やったらね、負けちゃったわけ、選挙に。で、今なんか、民主党連中のなんかそのツイッター見たら書いてありますよ。あんな戦略が間違ってたんだと。なんてこと言ったんだと。次の選挙はなんて言わなきゃいけないんだとかね、出てましたけども。だから、それは今、ね、選挙結果出て分かった話で、当時はだから、まあ、自分たちのね、やり方で、青い波って言うんですけども、民主党の、カラーは青でしょう。青い波が出て勝てるとあれ思ってましたよね。しかし、選挙やってみたら、全然違うんですよ。青い波なんか全然起きないわけよ。で、この郵便投票っていうのは、実は後から出てきた話ですよね、コロナでね。で、やはりこの、彼らも、奥の手考えたと思うんですよ。最後の最後になって、要するに彼らにとってはもう完全に後がないですから。要するに今度の大統領選挙で負けたら、その、大日本帝国憲、ね、帝国陸海軍の敗戦と同じで、もう全部終わりですよ。あるいは、ナチスドイツの崩壊と同じだから、もう完全に後がないわけですよね。で、そうするとやっぱり最後の奥の手考えたんじゃないかと思うんですけど、それが郵便投票ですよね。あれはいくらでも偽造ができますもんね。なんか随分偽造のもん出てきてますよね。なんか詳しいと言ってましたけど、バイデンっていう、まるでなんか、ハンコをしたような字がね、同じ字がね、バイデンとだけね、書いてある投票紙がたくさん出てきたとかね。まあそういう話なんかよくもう出回ってますよね。もう関係者の間でね。何が出てきたんだって話ですよね。で、だからその、まあ彼らはその、郵便投票で最後票を持っちゃうと。もし青い波がね、起きなかったら、郵便投票で票を持っちゃうと。そうすると、トランプ側としてはどうするかっていうと、結局ね、その郵便投票で票をもらえるところは、さっきの過激派と同じで民主党の地盤なんですよ。共和党の地盤だったらさすがにそんなことできませんよね。民主党の地盤のところにどうしてもバイデン勝たしたい、戦争や勝たしたいってやつがいるわけだから、この連中がやるわけですよ。ね、そうするとやっぱりこの民主党地盤のところで、その共和党が勝ってるところを思いっきり、その票を持ってですね、ひっくり返しちゃうと。まさにそういう結果になってる、なってるじゃないですか、今ね。そうすると、まあ、ある意味で言うと、その、選挙、ね、運営者とグルで、選挙運営者はグルでやってんだから、これに対抗するのは最高裁の、裁判しかないですよね。最高裁でそれ、票点検するしかないですよね。そうすると今度は、民主党が奥の手で郵便投票出てきたら、それ共和党は最高裁の人事握るしかないですよね。最高裁でインチキをですね、許さないと。例えばその、さっき言ったその、トランプの弾劾裁判も結局上院で否決されましたよね。上院は共和党有利でしょ。だからやっぱあんまインチキやってもですね、共和党有利のところは通らないんですよ。 逆にその民主党が多いところはインチキ通っちゃうわけよ。でだからトランプ弾劾裁判も結局上院で、共和党が多数だから否決でしたよね。インチキ通んなかったよね。でメディアも大恥かきましたよね、あれね。であれ今回の選挙は上院はそれはあれでしょ、引き続き共和党が多数でしょ。で下院はなんかまだ決まってないとかありますけども、あれはまあ、結局、まあ、民主党がもともと多数ですからそれは変わんないんですが、あれ減らしてますよね、議席減らしてますよね。でも上院はあれ共和党を持ってますよね。そうするとあとは最高裁の人事ですよね。それで私分かりましたよ。なんか去年の今年のね、あれは先月でしたっけ、その例のその最高裁人事ですよ。女性の人がトランプに選ばれましたよね。なんかねやけにこだわってんだと、なんでこの時期にその最高裁の人事そんなにこだわるのかなと思ってたんですけども、それからその人事やってですね、でお披露目式典やりましたよね、発表式を。まあコロナの真っ最中でね、それでもう選挙をどんどんやってるから、まあそれは今日ホワイトハウス危ないのにですね、ホワイトハウスの中庭のところにみんな結構の数集めてですね、就任式やって、案の定そこでトランプも感染しちゃうわけだけども、まあ、なんであんな無茶するのかなと、この時期の最高裁人事にね、もう不思議だったんですけども、あ、そうかと、ここで握っとかないと、郵便投票のインチキはね、できないと。で、逆にその、バイデン側はだから、なるべく郵便投票してもらった方がいいわけよ。それほどインチキやりやすいから、なるべく投票所来てもらわない方がいいわけですよ。ね、だからもうとにかく来るな来るな、郵便投票だ郵便投票だ、どんどん郵便投票を増やしちゃうが、それインチキやりやすいですよね。一方だから共和党の方は郵便投票危ないから郵便投票って言ったら、まんまとその民主党の罠にはまっちゃうわけよ、戦争やら罠にね。だからそのですね、もうコロナで大変なんだけども、コロナどころじゃないと、やって意味わかりましたよ。なんでコロナどころじゃないってトランプが言ってるのかですね、やって意味わかりましたよ。もうとにかく出てきてもらうしかないと。でも大衆動員だと、もうリアルな顔をみんな合わせてね、こう乗り切るんだと、明るく楽しく行くしかないと。最後はだから投票運動もやってましたね、トランプね。あれも傑作だよね。投票運動踊ってて、ツイッターで流れてましたよね、動画がね。あの人も多彩な人やね。あれ結構神経質な人ですよね。細かい人だけどね。あれはまあ随分多彩な人でさ。まあそれで結局そうやって、共和党側は人を呼んできたわけですよ。すなわち郵便投票やったらまんまと民主党の罠にはまるから、これは全部その投票所行けと。でやって結局だからその投票所の票が空いた段階でトランプ勝ったわけな。でもあれでバイデン負けが決まってたわけですよ。そうしたらその夜にまあどんどん票を増してったと、郵便投票でね。でその様子は誰にもこの見せないようにしていたと。ですからまあ要するにまあ選挙やってみたら結局民主党に青い波は起きなかったってことですよね。青い波は起かなかったんで、あとは粗暴戦術のみということでまあなったと。でもまあ要するに、最終的には私半年ぐらいはかかると思うんですよね、これね、決着するのは半年ぐらいはかかるんじゃないかなと。まああっという間に決着できればいいですけどもね、内乱だったってですね、広がったらすごいですからね、全世界のね、アメリカ軍もその内乱の支援のためにね、帰ってこなきゃいけない。でもどうです？軍だとか、CIA だとか、FBI だとか、もう主流はトランパーなんじゃないですか、あれ。ね、戦争屋の反乱軍はですね、そうそうもういないと思うんだけども、しかしほら、民を傷つけちゃうと、民同士が戦い始めるんじゃないですか。あれが大変なんですよ。なんで戦ってるか分かんないの戦いになっちゃう。これが本物の内乱なんですよ。内戦内乱というのはですね、陰謀によってですね、謀略によってね、その、誰かが誰かをね、意味なく殺したっていう状況を作るんですよ。意味なく殺されると怒るでしょ？だからまたね、反撃するんだよ。ところが反撃された方が自分がやってないから、向こうがいきなり攻撃したと思うわけ。音は反撃しますよね。こうやって、一番最初は謀略で、全く罪のない人を、あたかも誰か敵が攻撃して殺したかに見せかけて殺すんですよ。そうするとそこでもう内乱が始まっちゃうわけね。いや多分そういう戦術だよね。だからそれやっちゃうとですね、プロ同士じゃないから素人同士になっちゃうから、これとんでもない内乱になれかねないんです、正直言って。要するに何言われたって殺した殺されたの話が先に来ちゃうからね、これは大変なんですよ。 まあそうなんでかいいと思うんだけども、まあ両方鉄砲持ってるしね。どうなりますかね。私はあんまりまだ楽観はできる状況ではないと思うんですよ。で、結局だからまあ勝利宣言トランプ最初に出してましたよね。で、これでバイデン出すから二人の大統領ですよ。でもトランプの任期は1月20日までありますよね。で、まあ、ホワイトハウス出ないですよね。それは出ないでしょう。で、1月20日の正午が任期だから、まあ、その前に就任式をやると、まあ、引き続き大統領でありますけども、まあ、バイデンとしては何としてもそれを阻止したいと思うでしょうね。暴力沙汰でね。要するに法律で言ったらこれ最高裁トランプに逃げられてるから、法律で覆すことできないんですよ。と暴力とメディアの世論で覆すしかないわけな。でもメディアの世論はいくら煽ったってただのメディアの世論だから、結局最後は暴力で覆すしかないんですよね、戦争屋側は。そうするとやっぱこう内乱の大混乱で、それこそホワイトハウスに火放っちゃったとかねありえますよね。そうすると就任式ができないと、就任式ができないっていうことになると大統領がいないって話になりますから、自称大統領が2人いると、赤い大統領と青い大統領みたいになっちゃって、まあそういう混乱が全世界に広がって、もう海外のアメリカ軍もですね、自分の国で内乱が始まったと、内戦が始まったと、これはいかんという話を持ってこなきゃなんないことありますよね。ソビエトが崩壊した時も実はあったんですよ。年配の方覚えてられますかね。ソビエトが91年ですか、崩壊したする直前にですね、軍がクーデターを起こすんですよ。で、ゴルバチョフをね、軟禁しちゃうんですよ。確かソチだとかあっちの方に軟禁したんじゃなかったかな。軟禁しちゃって、要するにもう民主化はね、民主化って言いますか、情報公開と、規制緩和はね、やらせないということをやってたんだよね、あれね。しかしそれが世論の大反発を食らって、その軍のクーデターが失敗して、そのままソビエト解体が決まったんですよ。結局だから、ソビエトは解体したんだな。だからこれで、その、バイデンの悪事が暴かれたと。で、バイデン一派が全部裁判でかかってね。で、決着、けじめつけさせられたと。でも、だからといってアメリカが一つになるということは私はないと思うな。なくて、むしろそれを契機に本当に分かれるんじゃないです？ソビエトがそうなったみたいにね。したがって、やっぱりアメリカは結果的にトランプ革命だと思うんですよ。ドルが戻ってきて、これから軍も戻っていくということなんじゃないですかね。まあ、ですから、そうやってですね、基本的には、なんていうのかな、まあ、アメリカもどんどん壊れていって、で、世界も、やっぱり今までの秩序からどんどん分かれていくという、そういうことなんじゃないですかね。で、影の政府のにですね、一番金出したのは日本政府でしょうからね。やっぱここもなんか最後やられますわね。ぶっ壊されに来ますよね。まあいろんなトランプ準備してましたからね。まあそれがどんどん形になるんだろうと思いますが。まあやっぱり、ここで一旦、ここで決着ですわね。第一次世界大戦でそれまでの一つの秩序が終わったのがちょうど100年前ですよね。100年ちょっと前ですけども。前回のスペイン風邪の時ですよね。まあ今回も同じで、ですから世界は、まあみんな自分のことは自分で考える時代になりますね。で、同時にこれアメリカ戦争へひっくり返しちゃったらですね、イスラエルの強硬派とか、あとあれ、中国共産党はもう持たないよね。バイデンと中国共産党、それからウクライナの関係なんか、ね、昔のウクライナの関係ばらされちゃってるじゃないですか。もう持たないし、資金繰りつかないですよね、中国もね。だから中国も必死じゃないですかね。なんか三峡ダムが今満水になってんですよ。あれもなんか気味の悪い話だね。何をしようとしてんのかね。三峡ダムのを切って落とすとですね、大水が出ちゃいますよね。でも中国共産党だからやりかねないでしょ、そういうことね。要するにあそこ北と南でね、全然違うしね、あの国ね。で、習近平にとってみると南の方がね、なんかこう、頑張ってくんの面白くないわけでしょ。香港もそうだし、関東もそうだし、それから上海とか武漢とかさ、こちらは世界につながってんじゃないですか。世界につながった経済重視ですよね。この間もアントグループの、アントグループの上場の話ね、上海と、それから香港でやるはずのやつがですね、あれ上場中止になったでしょ？停止になりましたよね。なんか共産党がいきなりマーさんたち呼んで、因縁つけてましたよね。因縁つけて。なんか上場中止ですよね。要するにあれってどう考えてもですね、共産党なしでもやっていける金融システム作りだよね。 アントグループとかね、もういくつかのああいうのありますよね。特にブロックチェーン絡みのものっていうのは、要するに共産党がなくてもみんなで中国人が暮らしていけるシステム作りじゃないですか。もともと中国っていうのは、ほら、商人の中国と農民の中国ってありますよね。商人の中国は、まあ、中華民国、国民党の方で、こう、世界と繋がってて、商人だから、まさにアントグループみたいなもんですよ。いろんなものを仕入れてね、ネットで売ると。アリババもそうでしょ、あれ。ね、アリババの系統ですからね、アントって。金融も同じでね、あちこちから仕入れて、で、安く便利に売るっていうのは、あれ中国商人の一番得意なところじゃないですか。共産党は関係ない世界だよね。で、中国共産党っていうのは、あれは農民政党ですか、農民から作られたから、そういうのは辛くし苦手なんだよね。だからその土地を占領してね、そこの上でこう盤踞して暮らすっていうのはやり方だから、やっぱ全然違いますよね。共産党とね、国民党っていうのはその飯の食い方が。で、だから共産党の人たちはやっぱり非常にそれやられたら大変なんじゃないですね。そんなことやられたら生きていけなくなりますよね。で、結局どうなったかというと、まあ、なんつうのかな、その海外とつるんでる商人系の連中追い出しちゃえと、一番最初のね、毛沢東の農民の政党に戻そうと。で、全部こう、要するにもう文革と同じでさ、まさに文革よ、閉鎖国家に戻しちゃうと。閉鎖国家で神お一人さえ生き残ればいいと、あとは民が飢えようが何しようがね、農民が生きようが死にようがこけようがね、関係ないと、一番上だけね生き残ればいいという権力闘争でね、内部の権力闘争で。で、その習近平生き残ろうと。で、大体三峡ダムはあれ、江沢民作ったもんですからね、江沢民が悪いんだと。江沢民が悪いと。江沢民のおかげでね、ほら、中国も大災難食らったと。で、それをその習近平が救いに行くというようなさ、シナリオだって書かないとは限らないですよね、あれね。まあ、どうなりますかね。だから、まあ、結論として要するにですね、民主党に青い波が起きなかったんだと。ここですよ。やっぱり人々は戦争へについていかなかったと。だからそれを謀略でなんとかね、覆そうとしても、まあそれはもう時間とともにそれは終わるっていうことなんでしょうね。日本もだから新しい世界の中で暮らさなきゃいけないことの、いよいよもう目に見えた世界ですね。それから日本の国内は大阪都構想ですね、あれが住民投票で否決されたわけであります。私これもかなり決定的なことだったと思うんですね。もともとその、なんていうんでしょうかね、大阪都構想こそですね、あれですね、維新の会の存立意義の原点でありましたよね。で、これ2回目の否決で、そうするとやっぱりこれ維新の会の存立意義が消えちゃったことになりますよね。で、東京はですね、昔東京市で植えたのは東京都になりまして、あれは戦時中ですよね。で、区が、特別区ができる体制になったわけでありますが、決してなんかその行政の経費を減らすためにやったっていうわけではないと思うんですよね、あれね。経費削減でやったわけではないと思うんですけどね。まあ、統制強化ということでやったわけですよね。だからそういう意味で言いますと、なんか最初からその金の話を持ち出して大阪とかいいなんてのは、なんか最初からうさんくさい話ですよね。で、まあ、維新の会は橋本でしょ、それから、松井ですよね。まあ、吉村いますけども。で、このあたりっていうのは、その竹中なんかとも親しいし、菅とも親しいですよね。で、これ、チームですよね。チーム組んでるから、やっぱりこれは新自由主義による日本乗っ取りということでしょうね。ですから、こう、なんか外国人をどんどん住まわせようと。高度金融人材だと。高度金融人材なる外人を住まわせると。日本人が外国に置いてある財産については相続税の追及をどんどん厳しくすると。しかし、高度金融人材が外国に置いてある財産は相続税の対象にしないとかさ、もう決まってんでしょ？なんかとんでもない話だよね。で、竹中平蔵なんかは東京都は、政府直轄にすると。戦前みたいなやり方ですけども、東京都ってなんか一番、日本で一番地方税が上がってくる自治体だよね。で、この金をですね、政府の方に回してるわけで、中央政府に回してるんだけども、要するにこの、東京都に集まってくる地方税の、その分、配分を、東京都民の手から取り上げて、国が直接やっちゃうというのがポイントでしょう。だから、どこまでも金に汚いよね、あの連中ね。というか、わかりやすいんだよね。ありって、 その甘いところにしか行かないし、ヤクザって金のあるところにしか行かないでしょ。同じなんですよね。あいつらって本当金のないところには全然興味なくて、金のあるところに行って、その金をなんか上手にこう踏んだくろうとしてるわけですね。昔から何にも変わんないですよね。なぜ郵政民営化って言われたかって、郵政金持ってたからでしょ。スカンピンでですね、借金しかなかったら、誰もそんなこと来ないですよね。まあ、そんな様子が見てると、だから、なんて言いますかね、新自由主義勢力による日本政治の乗っ取りということがですね、まあ、あれ、基本にあったんだろうと思うんですね。今回のその大阪都構想っていうのは。で、その、やっぱり、その、一番の、一丁目一番地が、ね、ここで挫折したってことだと思うんですよね。で、もう新自由主義勢力は昔からいるんだけども、さっき言ったように、新自由主義勢力、まあ、それも入っているアメリカ戦争屋の一番のスポンサーが日本政府でありますから、ここはまだ残ってたんですよ。だから日本の世論って実はすごく大事なんですよ。日本の世論がですね、そんな世界のね、戦争に協力して、世界の戦争、悪い戦争に一番金出したのは日本だった話でもね、国民が知ったらね、怒り出して放り出されちゃいますから。だからやっぱり日本人には本当のことを教えないと。電通を中心にしっかりとですね、それは本当のことを言わないようにすると。で、日本人はよく物事わからないから、その、ね、むしろその、高尚なですね、メディアよりも、低俗メディアを大事にすると。低俗メディアを大事にして、そこで、くれぐれも本当のことを言わないように、厳しく検閲をすると。なんか出てきたでしょ？官邸がやっている、首相官邸がやっているあの、メディアの統制のリストが。もうくだらない、おちゃらけメディアばっかだよね。まあ、バラエティショーみたいなやつですね。ワイドショーみたいな。要するに、ああいうところに絶対本当のことを流さないようにと。ああいうところで本当のこと言って気づかせちゃったらもう全部終わっちゃいますから。戦争や勢力、新自由主義勢力は日本から追い出されちゃうから、絶対あそこで本当のこと言わないようにと。要するにだから大多数の普通の日本人がね、何気なく見ているところでは絶対本当のこと言わないようにと。あれよくわかりますよね。いわゆる B 層って話だよね、あれね。まあそういう風にしてやってたんですけども、やっぱりダメだったんじゃないです。で、今回ですね、やっぱり一つありますのは公明党ですよね。公明党が二つに割れたんですよ。公明票がね、公明票が二つに割れたんですよ。学会ですよ。要するにこう、あんまりデタラメやってもですね、無茶は通らないってことですね。だから今まで公明党を脅かしてですね、で、まあ背広権も渡してやってね、まあ、背広権ももらったし、これから与党の甘い汁を吸い続けたいっていう古い公明党の連中がやっぱいるわけよ。で、それとつるんでる学会の幹部がいるわけよ。この連中がね、上に背いたら地獄に落ちるぞって脅かしてですね、まあ今までこう連れてきたわけですよ。学会の真面目な信者をね。ところが学会の真面目な信者ってのは、まあこれどこの宗教団体もそうですけども、宗教団体って大体ね、信者は真面目なんですよ。信者はすごい大体純粋なんですよ。で、幹部がね、行かれてんのよ。幹部が、なんかこう、思惑でやってるわけよ。ね。で、これ私も学会の人に聞いたんですけどもね、やっぱその、池田大作先生の教えの中にはですね、その、出す原発があるんですって。原発はダメなんですって。平和なんですって。あと、大衆なんですって。これは絶対譲っちゃいけない線なんですって。池田先生の教えなんですって。そうするとね、真面目な学会の信者さんはですね、この学会の人から聞いたから間違いないと思うんですけども、それを一生懸命真面目にやってるわけよ。それをさ、なんか思惑持った公明党の幹部だとかね、それから創価会の幹部がね、そんなことはないんだと、池田先生の言ってることをね、そんな間違って解釈しちゃいけないみたいなこと言ったってですね、ほら私は通らんと思いますぞ、そんなことは。ですから今回もね、結果見ると分かりますが、要するに新自由主義勢力の無茶は選挙では通らないっていうことがはっきりしたわけですよ。あとちょっとこのレズミにね、書き忘れましたけども、山本太郎頑張ったんですよ。山本太郎頑張ってですね、で、若い人をいろいろ話しましたよね。若い人もちゃんと言われれば分かるんだわな。だからこれがだから若い人のチャンネルを持ってる人がやらないとダメなんですよね。学校の先生みたいな人がですね、上からね、目線でいろいろ言ったって誰も聞かないですからね。やっぱりこの若い人たちが共感を寄せる人たちが言うと、本当のことはみんな理解しますよ。やっぱりね、明るいか暗いかっていうポイントがあるんですよ。新自由主義勢力はね、あれ暗いんだよ。でも暗いのが当たり前の人たちは自分が暗いってことわからないんですよ。 で、明るいのが好きだった普通の人間の、まともな人間、大多数そうなんですね。そういう人たちは暗いものってのは嫌なんですよ。嫌いなんですよ。なんか変なもん、変だと思うんですよ。とか、変なものが好きな人いるわけね。ネット見ても結構いるでしょ。変な暗いのがより好きだった人いますよね。でも自然界ってそうじゃないですか。土管の下にですね、なんかダンゴムシとかいますよね。で、暗いとこだけでいてね、日が当たるとさっと逃げる虫とかいるじゃないですか。爬虫類とかね。だからね、それはいるんですよ。いるんで、しかも爬虫類ってのはすごく執念深いでしょ。ねえ、だからそういうのいるじゃないですか。爬虫類系ってやつね。で、そういう人たちはだから暗くなってくると自分たちの世界だから、まあ賑やかしくなるんだけども、まあ明るいの好きな人たちはそれ嫌いだよね。今まではなんかちょっと遠慮して怖いこともあってね、まあその闇の勢力出てきても黙ってたんだけど、最近は、まあなんて言いますかね、こう闇の勢力の底が知れちゃったんでしょ。大したことないと、しょうもない連中ですよと、ひでえことばっかやってるけど実際は大したことない連中だと、いや、吉本見られたんでしょ、要するに闇の勢力がね。えだからバイデンもそうだけども、足元見られちゃってどうにもならないって、結局青い波も起きなかったから、最後粗暴なね、暴虐やろうってことだと思うんですけども、まあもう大阪都については暴虐すらなかなかできないかもね。この後なんか暴虐でですね、原発再稼働、暴虐で、東京都を国有化、なかなか難しいんじゃないですか。そうな、こうなってくると、すなわちこう、もうやってるメンツがさ、古いんですよ。昔からやってるわけ、この悪党たちって。ね、そのパソナだとかですね、竹中だとかですね、橋本だとかね、それから松井だとか、昔からやってるから、こっちも次がいないんですよ。要するに新自由主義勢力なんてものもね、もう落ち目の三度がさね、これをですね、真剣にね、この心情のもとに自分の金儲け、今だけ金だけ自分の金のためにですね、邁進するね、後継者がいないんだと思うんですよね。後継者がいなかったら、彼らもだんだん伝統芸能になってきて、審査欲と同じになっていきますよね。面白いなぁと思ってね。で、山本太郎みたいに若い人に、こうね、こう広がる人たちもいるでしょう。で、こういう人たちは、若い人は横のつながりすごいから、まあ、自分がそうだと思ったら、どんどん横に横に広げていきますよね。そうするともう、これで、新自由主義勢力の無茶は、もう通らなくなったんじゃないんでしょうかね。で、あと、中小企業と銀行を乗っ取ろうって話がありますよね、解体して。銀行とですね、SBI が組むと、地銀と SBI が組んでですね、資本制資金を貸し出すと。 SBI って言ったら北尾でしょ。あれも竹中グループじゃないですか、昔から。これがその資本制資金を貸し出すと言って、資本金入れて会社を乗っ取っちゃうと、銀行を乗っ取っちゃうと。で、大リストラをして、で、儲かる部分だけ残して売り飛ばしてボロ儲けするという意味ですよね。あれ25年前にやったやり方、まあまたなんかをやろうとしてんだよね。人が入れ替わっちゃって、若い人たち知らない人いるから、まあ知らないやつは詐欺に引っかかんじゃないかと思ってですね、やろうとしてんじゃないかと思うんだけども、ねえ、巣がやっぱ無理だよね。結局やっぱりですね、そういう話も通らない最大のポイントは、やっぱ巣はダメなんですよ。トップを引ける、トップに立てる政治家じゃないっていうことだと思うんですよね。あれ、安倍が途中でそのまあ追っかけられて、検察に追っかけられて、仮病で逃げますよね。で、アメリカの先生の方からね、じゃあ、仮病で逃げろと。で、次は、しかし、ちゃんと外交と、戦争屋の外交、新自由主義の、アベノミクスを継続するんだぞということで、菅が選ばれるわけだけども、菅はほら、ねえ、ヤクザの子分みたいな人ですから、要するに、こう、なんていうの、いろんな揉め事を間に入って、陳情事を間に入って、ね、手数料を取るのが仕事でしょう。そうすると、そんなね、理念を語るだとかですね、一番上に立って国民をリードするとか、政治をリードするなんてことは、ついぞやったことのない人だよね。なんかあんなもんトップにつけたかと、まあみんな思うような状況でしょう。だから案の定うまくいかないわけだよ。要するに、安倍の代打で立ったんだと、安倍の代打で立ってね、で、安倍の継続やればいいって言うんだけど、それすらできないわけよ。なんか学術会議の話でね、味噌つけちゃって、もう連日こう大根を食ってますよね。バカなやつだよね。あんなとこでですね、足捉えてね、転がるようじゃですね、総理大臣なんか絶対できないわけですよ。ねえ、そうすると、もう新自由主義勢力も戦争屋も、なかなかね、で、安倍がなんか最近またその病気治ったと、それは仮病だからすぐ治りますよ。 仮病だからね、治るときは一瞬で治るんですよ、あれね。病気治ったと、もう一回やりたいと言い出してますよね。でも今度は、河合裁判とか、河合の裁判とか、この後 IR とか、裁判待ち受けてますから、それは通らん話ですよ。そうするとこれ、まあ、国会の審議で追い詰められちゃって、それからいろいろこう、スキャンダルも出てきてますよね。森友事件みたいな関連した話が、その、すぐに丸って出てきてますよね。まあ、それはあるでしょうね。ああいう仕事ずっとやってんだから。そうすると、次はってなると、菅がこけたら、やっぱ副総理の、あれでしょ、副総理の、麻生が出てくるんでしょ。で、麻生が出てきて、ほとんどなんかあっという間に終わりなんじゃないです。この間の富山の選挙とか傑作ですよね。自公推薦候補ですか、麻生が応援に行ったら落選しちゃったんだよね、あれね。もんで森が応援した候補が勝ったと。で、菅でダメで、菅で支持率が下がってきたら自民党は大変ですよ、公明党も。菅で勝てないってことになったら、来年総選挙でしょ、再来年はどうしても総選挙やらなきゃなんないわけよ。大変じゃないですか、落選しちゃうじゃないですか、それ。で、自民党総裁選だって石破が降りちゃったでしょ、で、誰がやるんですか、大変じゃないですか、ひゅいよ、人いませんよね。だからもう自民党内も公明党も大変だと思いますよ。特に公明党は今回ね、学会票が真っ二つに割れちゃったんだから、ね、大阪都構想で、ね、次の選挙も、実際に投票所でみんながどういう投票をするか、わからないでしょ、これ。学会の人たちが、次の選挙で。ねえ。しかし、自民党としてはもう維新はもう終わっちゃったしさ、維新は終わっちゃったし、公明党にすがるしか他に方法ないですよね。そうするとなんか、ものすごく騒ぎになってくるんじゃないですか、これから。菅じゃ勝てないと。でも麻生が立ったら富山で負けたと。じゃあ誰か新人をとか言ってですね、千葉のね、県知事選挙みたいに鈴木大地を出そうと言ったら森喜朗がですね、下ろしちゃったと。あれ傑作だよね。森喜朗が下ろしちゃったって、あれ鈴木氏が自身が言ったんですかね。いきなり新聞出ちゃって森に下ろされたと。で、森はですね、下ろしてないと。あれ詳しい人が言ってましたよ。なんかね、あれはですね、おそらく鈴木がですね、森のとこに付け届けな金持ってかなかったんじゃないかと。ポンクレに付け届けな金持ってかないと、森はね、受け冷たいんだぞってあるね、精神詳しい人言ってましたけどね。未だにあの年でね、あの病気でね、二つの欲望がね、消えてないって言うんですよね、森喜朗は。すごい人だよね。まあ、ね、本当に。昔電車の中で見たことないんですよ、森喜朗が。電車の中にいたんですよ。偉そうにふんぞり返ってグリーン車に座ってましたよね。もともと体でかい人だけどね。だからもうそんなのがドンみたいにいるのがあれでしょ、あれですよね、清和会でしょ。でもともとは岸信介ですけどね、あれ。だから岸福田が森と来てんだけど、もうどうもならんでしょう、こんな裏と一体の連中じゃですね、裏と一体のね、岸福田、安倍系統じゃもう全く日本はリードできないでしょう。かといって今の様子だと野党もちょっとね、政権取れる雰囲気になってないし、いやいや、これアメリカも分裂だけども、日本の方もこれなんか花瓶を落として割っちゃうって風になるかもね。来年が勝負ですね、これね。このまま、応仁の乱で、そして誰もいなくなったって形に、一旦なるのか、あるいは、ま、明治維新とかですね、戦後の時みたいにね、誰か出てきて、とりあえずなんか新しいものを始められるのか。まあ、世の中はどんどん変わっていきますけども、中央政府ですよ。中央政府を、地方政府はなんかまだいろいろできると思うんだよね。中央政府が、ま、どんな形に行くのかはまだ未定じゃないのかな。どうも私はそんな気がします。だからやっぱあと一人で今の自民党政権は終わりじゃないかなと思うんですよね。来年の秋までの間にね。それからコロナですけども、やはり予想通りこの冬が極めて深刻な事態になったと、もうこれ言っていいと思いますね。最近のコロナの発生数すごいですよね。1日60万人今超えてますよね。40万から50万、50万から60万、その10万ずつ、1日に発生する人が40万から50万、50万から60万になっていく、そのスピードがどんどん速くなってるんですよ。ここに来て死者が、本当に急増を始めましたね。世界の死者がね。従ってですね、予想通りなんですよ。対象のスペイン風邪と同じで、やはり2年目の冬来たんですよ。2年目の冬にすごいのがやっぱりやってきたんですよね。 で、ですから、こうやって過去水準、過去最高の感染者が出てきますとですね、医療崩壊になってきますよね。病院が溢れてくる。病院に患者さんを収容できない。そうすると、患者さんが重症化したとき、あるいは重篤化したときに手当てができない。それは、死亡する確率を高めますよね。それだけじゃなくて、特に重症の患者さんがですね、家にいると。家庭内感染を本当に広げますよね。あるいは職場にいると。職場内とか、その、組織の中での感染を広げちゃいますよね。そんな状態でロックダウンしたって、あれ、患者減らないんですよね、感染者が。それ実際には、武漢で起きたことでしょ。武漢は1月の下旬からロックダウン入るんだけども、全然その感染者が減らなかったわけですよ。どうしたことかと思えばですね、要するに家の中にですね、重症者がいるんですよ、感染者が。で、感染しても、その病院で見てもらえないから、病院がいっぱいでね、診療を受けられないから、家でどんどん重症化して、それがですね、どんどん家庭内感染を起こしてたんですよ。だからもう途中で方針変えてね、家の中にいる感染者は、全部一人残らず、外に出して、隔離施設に入ってもらうというふうに切り替えましたよね。それでやっと収まってきたじゃないですか。ですから、今ヨーロッパで2回目のロックダウンとかやってるけども、果たして間に合うのかどうかですよね。間に合うのかどうかで、病院が溢れてきたら結局やっぱ家にいますから、そうなったら死者の急増が止められないってことですよね。アメリカの分析、アメリカやヨーロッパの分析もそうだし、それから中国共産党内部から出た文書もそうですが、やはり去年の秋から、今の、そのね、コロナの症状を持った肺炎の人たちが続出してたんですね、武漢ではね。で、一番初めはなんか、人民解放軍の病院だと、そこに初め4人の患者が出たのが、去年の12月前までに4人最初に出てたんだと。で、それが一番のスタートで、そこから地下鉄を通って武漢中に広がっちゃったんだと。海鮮市場をもと、海鮮市場含めてと。そういうなんか論文がなんか出てましたよね。で、まああとはだからその9月ぐらいからね、病院がいっぱいだったって話もね、内部文書もなんか出てきたようだし、そうすると間で分かることはですね、結局感染者が出ているのに何も対策をしないでると、いきなり死者が急増という段階になって、それで、恐怖にみんなおののいちゃって、で、その段階でロックダウンしても家庭内感染止まらないし、施設内感染、組織内感染止まらないから、地獄が出てくるということですよ。だから昨日今日見るとですね、確かにですね、なんかものすごくその感染者増えてんですよね。感染者すごく増えてて、ちょっと今グラフを出しそうと思いますけどもね、これですけども、今これ、世界のコロナの感染ですがね、まあ、こうですね、1日の感染発生数が60万人なんです。60万人超えたんですよ。で、50万人はここでしょ ?50 万超えたのがですね、いつぐらい?これもう56万だよね。で、これ7月22日だからまだ2週間 ?2 週間経ってないですよね。2週間経ってないぐらいで。2週間ぐらいか。2週間ぐらいですね。2週間ぐらいでですね、なんか50万が60万になっちゃったんですよ。これロガリズムですから、これだと伸び率ですよね。なんかちょっとこれ伸び率が最近上がってきた感じだよね。で、ここですよ。死者がほら急増してんじゃない?これ見てくださいよ、これ。感染者の急増に伴って、こう死者が急増してますよね。これ1日7万5000人だったのが、この日がいつです?これ7万5000人っていうのが、10月の30日か。ね、10月末で、で、これが今でしょう。今もうこれが9万人ですよね。これ明らかに死者の急増ですよね。そうするとこれは普通に考えると、患者さんが、手当を受けられなくて死者が増え始めた段階に入っている可能性があるということですよね。国別に見るとまあいろいろあるんですよ。これ国別に見ると世界中いろいろあって、まあ一概に言えないんですけども、フランスなんかヨーロッパはですね、猛烈な感染ですね。見てくださいよ、これ。これフランスですよ。1回目の流行のピーク、ここで今、2回目が小さいのがあって、これ今3回目ですよね。3回目の今ピークで、今は1日5万8000人でしょ ?1 回目のピークがですね、7500か。で、10倍ですよね、これね。 で、7500はちょっと多いんだけど、あとこの辺だからですね、普通4000台でしょ ?4000 台で、で、今これが5万8000だから、まあだって10倍ぐらいですよね。もう10倍超えてるんですよね。10倍超えてるような数の人たちが、今、毎日感染してるんですよ。それは医療パンクしますわね。で、見てください。これ死者も急増し始めたじゃないですか。これフランスですね。死者も急増の段階に入ってきていて、非常に危険ですよね。で、このまま死者急増してくると、パニック始まりますよ、そら。間違いなく。パニック始まってくるんで、私はだから、この、予想通りで、スペイン風邪も2回目の感染って感染者の数は少なかったんだけど、死者の数が非常に多かったという特徴があるんですよね。そうならなきゃいいかなと。で、今、その、ものすごい勢いで流行してるやつは、6月上旬になんか変異した感染力の強いやつだったんですね。ウイルスが昔と違うんだと。で、ものすごい感染力なんだと。死亡率なんかについてはよくわからないとか、まあ書いてありましたけどね。まだ詳しく調べてないって、調べられてないっていうことだと思うんですけども。でもこうなってくるとですね、この後さらに変異する可能性だってないわけじゃないしね。やっぱり非常に厳しくて、だからまあ最低来年の春ですよ。来年の春ぐらいまでは、まあ、無茶はできないなと。感染者が急増した場合はですね、死者の急増につながることありますから、それはだからもう、このものすごいスピードは、やっぱり用心しなきゃいけませんね。ものすごいスピードで感染者増えてて、死者も増え始めてますから、まだ日本国内は、ここまで行ってませんけども、このまま何もなしで済むっていう保証はどこにもないんですよね。このまま何もなしで終わるという保証はどこにもないんで、まあ慎重に考えた方がいいですよ。健康の問題ですからね。でも同時にこのコロナは前から言ってるようにシンデミックですよね。社会問題と疫病の相乗効果をもたらしてるわけですよ。すなわち、疫病が広がって亡くなる、やっぱ衛生状態が悪い、密に暮らしている、それからその仕事がなくなっちゃったというのはやっぱ所得の低い人、資産の少ない人のところによく強く影響出ますよね。貧富の格差の、その、厳しい人たちの方によく影響出ますよね。しかもそれが人種問題と絡んでることがあるんですよ。国によってはね。人種や地域の格差があるんですよ。人種格差、地域格差が貧富の格差とつながってるケースがあって、ほんとそれが人種、地域の、偏見とか、差別の問題と絡んでますよね。要するに、それあらゆる矛盾なんですね。社会が変えてた矛盾なんです。そういうものは全部ね。それがこのおそらくシンデミックで限界を超えつつあるんですよね。だから本当にこのままですね、すごい勢いで感染増えていきますと、死の舞踏の世界になってきますね。自分も明日死ぬかもしれないと思ってですね。武漢でそういう時期ありましたからね、家の中でもう重症者になっちゃうと、もう助からないと、病院に診てもらえないから。人をですね、例えば、アパートに住んでる人はね、家の外まで引きずり出しちゃうんですよ。まだ生きてんですよ。そういうことありましたからね。あと亡くなってもですね、遺体の回収してもらえないから、家の前にね、遺体置きっぱなしだとか、 あるいは一人暮らしでそのまま死んじゃったとか、あるいはその感染者がいる家ではですね、もう外から扉閉めちゃって餓死させるとかやってたじゃないですか。あれがだからですね、恐怖が恐怖を呼んで引き起こした事態ですよね。ですからこのコロナはですね、シンデミックでありますから、その矛盾が限界をもうすでに超えてきてるんだと思うんですよ。そうすると2回目いよいよすごいの来ましたね。これね、死者の急増まで今我々確認しましたね。これ既存秩序の大転換ですね。だからはっきり言って、アメリカ大統領選挙の乗っ取り事件とか大阪都構想はその一つの現れにっていう意味もあるんですよ。元々のその矛盾がね、このコロナで一気にそれがみんな正気になって、今までの矛盾を直せなきゃいけない。今までの矛盾耐えきれないというふうになって動き出した。その結果であるということも十分言えると思いますよね。既存秩序の大転換ですね。これはだから注意深くこの先は見ていかないと私はいけないと思いますね。で、ですから思わぬことが起きる可能性ありますんで、やっぱ矛盾を抱えたところというのはよく注意ですよね。それからやはりこうなってくると、一番最初にですね、このウイルスを隠していた中国共産党の罪は 世界規模で甚大だと言わざるを得ないですね。要するにもう中国共産党習近平はですね、2020年、今年をですね、非常に大事な年と前々から言ってるわけであります。2019年末のね、来年への抱負の新年の挨拶の中でもですね、来年は非常に重要な年なんだということを何回も強調してますよね。その一番大事な年の入り口でですね、なんか得体の知れない、その、まあ、感染症が広がったね、ということを言っちゃうと、台無しでしょ？で、経済止めるなんて言ったら、ますます2020年のね、せっかくのお祝いが台無しになりますよね。最後、要するに中国から貧困をなくそうって、中級ピで言ってましたよね。2020年には中国の貧困をなくすんだと、いうこと言ってましたけども、それができなくなりますよね。だからやっぱ隠したんでしょ？隠したんだと思うんですよ。で、19年の昨年の秋から広がっていた人から人に感染するね、恐ろしい SARS のような、肺炎を隠していたんでしょう。1月になってもまだ隠していたんですよ。で、人から人に感染すると言った医者がですね、共産党にですね、とっちまれたわけですよ。そういうこともやってたわけですよね。で、結局もう隠しきれなくなって1月下旬にいきなりですね、人から人に感染すると言って、ロックダウンしたんだけど、もう遅すぎたですね。だから、9、10、11、12、1、5ヶ月ですね。5ヶ月隠してたんですよ。で、その間に結局もうアンコントロールになっちゃって、世界規模に、その、感染拡大して、シンデミックまで起こしたと。こうなったらもう、お詫びのしようがないですよね。原爆よりも、大変ですよ。今だって世界中100万人以上死んでますからね。世界が同時にやられる原爆ってないでしょ。ねえ、世界が同時にやられちゃう原爆なんてないですよね。あれよりひどいですよ、これは。緩慢に来るから、みんなそのね、大したことないとかね、言う人いるんですけども、いやいやいやいや、その社会全体で見てごらんなさい。大変なことですから、このコロナは。ですから、まあこの中国共産党の罪は世界規模で甚大で、で、これ2回目ですよね。そうするとこれ2番底ですね、経済はね。そうするとこれが、だからその後失業の問題、倒産失業から政治の大混乱を生むと。一体なんだこれやと。中国共産党でしょうね。そこにやっぱり矛先が全部行くんじゃないんでしょうか。で、あともなんかね、他にも隠されていたね、実験いろいろやってた話とかね、まあウイルス兵器のこととかですね、隠された話も当然これから出てくるんだと思うんですね。まあバイデンはそういうものを当然隠さなきゃいけないって使命もあって、だからまあどんな粗暴なやり方でもね、大統領として名乗らなきゃいけないってところあるんでしょうけども、まあとにかく、共産党はもうこの罪から逃れられないんじゃないかなと思いますね。で、中国自身がやっぱり二番底は耐えられないと思いますね。まあ国内はなんかね、今何もないようなふりしてますから、中国に言ってることだから、共産党の言うことだから何が本当かわからないですよね。それからやっぱり中国共産党はアメリカとつるんでやってきたわけですから、アメリカの民主党とグルになってやりたい方でやってきたわけで、これ民主党の方が潰されればですね、融通手形は落ちなくなるんですよ。融通手形が落ちなきゃですね、共産党はもう倒産するんですよ、あれ。ドル使い経済なんだから。まあそういうふうに考えてくると、この二番底は中国共産党もこけるってことになると、私は相当大きいものになると思いますよ。で、これ、ね、民主党の乗っ取り騒動が終わってですね、トランプがね、もう一回出てくると、中国もアメリカも割れてるということになるとですね、もうなんか相談に行く先もないよね。はっきり言ってね、日本なんかね。オロオロオロしちゃってですね、ソビエト崩壊した後の東ヨーロッパと同じになっちゃいますよね。大丈夫なんですかね。しかも自民党はさっき言ったような状況でしょ。役人だってなんかね、物を考える人とか優秀な人みんな辞めちゃって、悪いけどカスばっか残ってますよね、今ね。カスばっか残ってるから、いよいよの時に私何もできないんじゃないかと思うんだよね。銀行もそうなんだよ。結構大企業って、すべてとは言いませんけども、最後結局ね、引き締めにつく引き締めでね、粛清につく粛清で、カスばっか残ってる組織結構多いんですよ。だからそれ、なんかね、考えろって言われたって私は無理難しいと思いますけどね。だからこの二番底が、いよいよ最大の焦点でね。で、やはりこう、1回目、2回目の流行の中で起きている現象をよく見ますと、やはり大きい組織ほど大変なようですね。 コロナの経済恐慌は大きい組織ほど大変なように見えますね。まず第一に言えることはですね、このコロナと経済の関係の一番最初に言うべきことは、コロナで経済の時計が止まったということですね。私これ一番初めに申し上げたと思うんですね。時は金なりと言いましてですね、タイムイズマネーと言いまして、今の経済は全部時間の関数なんです。時間とともに利子が生まれ、家賃が生まれ、リターンが生まれと、期間収益が生まれというふうになってますから、時間、時計が止まるっていうことは全く想定してないんですね。時計が止まるというのは死ぬっていうことですね。つまり会社が死ぬ、通貨が死ぬ、国家が死ぬ、それで初めて時計が止まるわけであります。生きてる状態で時計を止めるっていうことはないんですよ。じゃあ、休日は何なんですかと、あら、時計止まってないんですよ。休日分はどう計算するかという約束事を全部事前にしてあるわけ。例えば国民の祝日とかですね、週末のね、非営業日、営業してない日のその負担は誰がどうするかっていうことを全部最初に取り決めてあるんですよ。だから安心して皆さん土日も休めれるんですね、あれ。休んだ分の、要するにその負担は誰がするかちゃんと決めてあるからですね。しかし今回は、いわゆるロックダウンですね。これによって時計が止まった。でもその止まった分の損失を誰が補填するかは、未だに決まっていません。例えば政府が助成金を出すと。あれももう終わりでしょ？自民党は新陳代謝とかよく言いますよね。新陳代謝が大事だと。金ばっか出しちゃいけないって言いますよね。新陳代謝ってどういう意味だと思います？潰れるところは勝手に潰れろって意味ですよ。潰れるところは勝手に潰れたらいいと。助ける理由なんかないと。それが新陳代謝でしょう。で、潰れちゃうじゃないですか。大変じゃないですか。それコロナで時計止めたからでしょ。コロナで時計が止まって弱い人たちが倒れて死んだと。それは本人の勝手だよというのが今の自民党ですからね。悪いよね、はっきり言ってね。非常に悪い政府だと思いますけども。救うっていうことができないんだね。まあ、知恵もないし行動力もないからね。まあ、そんなもんなんですけども。そうすると、やはりこの損失補填は誰がするか決まってないから、大変なことになると思いますね。これから先ね。本当に大変なことになると思うんです。で、莫大な金額ですよ。これ今度2回目になりますからね、止まるのがね。しかも今度は死者急増だから、かなりえげつなくなるような感じがするんですよね。個人、企業、外国、それから政府、どう計算したっていうかですね、ざっくり 見渡したって、世界中の損失補填に使える資産はないですよね。そうするとやっぱりみんながそれぞれに、これ損失を被らなきゃダメだね。損をしなきゃいけないわけだ。ねえ、でもその損が不平等になされるから社会が大混乱するわけで、もう一回リセットしちゃうと、一旦もう死んでもらうと、今の経済はと。この時計は止まったまま二度と動きませんと。なしにすると。でもそれはなかなか難しいでしょう。企業も経営してるしね。政府もいろんな仕事してるし、個人も資産持って。だから若い人だってみんな今日の仕事、明日の仕事もあるわけだから。そうもいかんでしょう。で、だからこれまだ未定なんだ。未定で、どうするかですね。まだ先送りです。で、やはり見てると、アメリカもそう、中国もそう、ヨーロッパ、EU ですね。大国が大変ですね。イギリス一国が EU から抜けると、イギリスも大変だけど EU も大変ですよね。大国が大変ですね。あと、株価なんか見たって、大企業の株価結構暴落してるじゃないですか。半値になったとか、3分の2になったとか、続出してるじゃないですか。日経平均だけなんかね、釣り上げるって言うんですよ。あれね、日経平均ってのは、株価が動きやすいやつを狙って、それだけね、株価上げちゃうのよね。そうやって釣り上げちゃうわけですよ。まあ、そんなことをやってですね、いるけども、実際、個別企業の株価見ると、半値とか3分の2とか結構ありますよね。で、ああいうところはだからもう最近何百人何千人の首切り始めたじゃないですか。で、大きいところは、お手上げなんだよね。要するに大きいところっていうのは、変えられないわけですよ。JR 東海だって新幹線動かしてると。お客が半分しかいないと。それは赤字ですわな。赤字だからって、それは列車半分にしたってコスト半分なんだよね。 それから東京大阪走らせてるけども、まあ客はあんまりいないからね、途中例えばもう名古屋で打ち切りで名古屋から大阪はですね走らせないとかいうこともいかんでしょう。要するにもう万年赤字になったらあれなかなか抜け出せないですよね。それから海外でいろんな投資していて投資の回収がおぼつかなくなっちゃったところ、アメリカのエネルギー投資とかね、どっかいろんなインフラ投資とかね、要するにこのコロナもあってもう資金回収がもう難しくなっちゃった、言ってみれば海外投資が崩壊しちゃったなところ結構ありますよね。でこれからいよいよ全部損を表に出さなきゃいけないんだけども、大きすぎちゃってお手上げですよね。救うこともなかなか難しいし、それからその助けることもなかなか難しいと、これは大変なんじゃないです。 大きな組織というのは、要するに小回り利きませんから、過去の因縁が大きすぎちゃって小回り利かなくなっちゃってますよね。それからやっぱり大都市だよね。コロナとかなった時に大都市はお手上げですわね。ほんとどこも行けなくなっちゃうもの、やっぱりその大都市は密な状態ですよね。大都市は密な状態だから、混乱回避がなかなか難しいですよね。アメリカの民主党の系のですね、過激派だってやっぱりこの都市や都市の近郊、都市中心から都市近郊で大騒ぎやってるじゃないですか。まあそうするとですね、まあそういう人たちが暴れるってこともあるとですね、大都市の混乱回避というのは非常に難しいと思いますね。で今までとね、私このコロナは逆だと思うんですよね。今まで普通経済恐慌っていうと大国大組織大都市ほどむしろ強くなってたんですよ。あれ田舎がやられちゃって田舎からみんな人が出てきたと、中小零細企業がやられてみんな人が出てきたと、結局大きな組織大きな町に人が集まって結果的に大国がますます大きくなるということがよくあったんですよ。今度逆じゃない？それからこういうことを言うのもちょっと生々しいですが、コロナで亡くなるのは高齢者が多いんですね。このウイルス普通反対ですよね。感染症とかね、ウイルスが行った場合には普通子供さんとか若い人が先に亡くなりますよね。肺炎もそうですよね。昔たくさんの人が肺炎で若者が亡くなったでしょう。コレラなんかもそうですね。エキリとかね、やっぱり子供さんとか乳幼児とか若い人が結構病気で亡くなりますよね。これ反対なんですよね。なぜか反対なんですよ。若い人はねあんまり亡くならないの。年取った人が亡くなるの。逆で企業も同じなんですよ。普通は小さいところがねたくさん潰れちゃって大変なんだけども、今度は逆で大きいところがどんどん潰れていくんですよ。お手上げになっていくわけですよ。これは面白いですね。このコロナ一体何者なんですかと。まあウイルスの性質っていうね、経済についてはウイルスの性質とは言えませんけど、なんかシンクロしてんですよ。なぜだかシンクロしていましてですね、だからその大正のスペイン風邪の時はまさに通常の、感染症と同じように若い人がたくさん亡くなってね、それでその大きな組織がますます大きくなってった、要するに河川独占がどんどん進むその入り口になったわけね。ファシズムも出てくるその結果にもなったわけですよね。ですから、まあ、あの時と今回はここは正反対ですわね。逆に言うと100年前の一次大戦が終わった後の新しい20世紀の秩序の中で生まれてきた大国大組織大都市が今回は崩壊に見舞われてるんだというふうに言っても多分間違いではないでしょうね。そこはね、ですから本当にね、この今回のコロナはシンデミックっていう意味で言いますと非常に不思議ですね。大国大組織大都市の矛盾を全部暴き出しちゃってここが弱ってんですよ。弱ってきてんですよね。ですから決してですね、若い人がどこまでも最後まで安全だとは言い切れませんので、ね、それは注意してくださいね。若い人はどこまでも安全だとは全く言い切れませんから、若い人だって結構死亡率が上がってくると若い人亡くなる人多いんですよね。武漢がそうでした。家庭内感染なんかでも結構若い人子供さんは亡くなってるんですよね。あっという間にですよ。だから家の中に重症者がいるってあれ本当に危険なことですね。家の中に重症者重篤者がいると本当ですね、実家全滅みたいな話が当時武漢によくあったんですよね。非常に恐ろしいですね。だからまあとにかく、あと後遺症もね結構深刻なようですから、普通の方とはだいぶ違うようですから、 まあ、本当にしばらくは用心していただかないと困りますけどね。ですから、まあ、経済のことを考えますと、諦めさえしなければ個人や中小企業の組織ほど、中小規模の組織ほど切り抜けるのが楽だと私は言っていいと思います。この半年間の様子を見ていてですね、まず一番初め、諦めさえしなければという、ここが一番重要です。諦めちゃう人が多いんです。はい。もう例えば、もう会社なんかで言ったらね、もう元々閉じようと思ってたとか、後継者がいないとかいうところはもう真っ先に諦めちゃいますよね。したがって諦めるということは未来の展望が持ててないということですから、変化の先が読めていない、変化の先に対して行動を起こす気力体力が残ってないということだから、まずそこから直していただけませんと。新しい気力体力をもう一回充実させて、この大きな峠を越えて向こうに行くんだという、気力をもう一回持っていただかないと難しい。ということは、その矛盾が解消された後の世の中についてしっかりとしてイメージを持って、その中で自分や自分たちの会社がどのような役割を果たすのか、そこをしっかりと見極めて、そちらに向けて、新しい方向に向けて自分も会社も中を改造していくんだと、中を変えていくんだというふうにやるのが一番王道のやり方ですよね。こういう時はね、少なくともあと半年ぐらいはね、ウイルスであんまり華々しく外に出回ったりね、出て回ったりなんかできませんので、まあしょぼしょぼでありますから、まあこの間を生かしてぜひぜひですね、コロナ後に向けた方向性、体制づくりをやっていただかなきゃダメですね。コロナ後に向けた体制づくりをちゃんとこのコロナの激しい最中にやっておきますとね、コロナが終わって、で新しいものが始まるわけですよ。第二次大戦が終わる時もですね、もう19年になったらですね、もうほとんど勝ち目がないというふうになってきましたから、19年20年にですね、戦後のことを考えてた人は結構いたんですよ。要するにこう、勝っても負けても街は再建しなきゃいけないって話もありましたしね。はい。で、まあアメリカ軍の方もですね、日本占領が間違いないと、占領した後日本どうしようかって一生懸命いろんな案を考えていたでしょ。日本側も実は考えた人は考えていたんですよ。どうやって復興しようかとかね。今全く同じだね。コロナが終わるまで家でゲームやばかりやってたってしょうがないですから、無茶して働いてもね、これも危険ですからね。やっぱじっくり構えなきゃいかんね。じっくり構えてコロナ後どうするかを見極めて行動するというふうにしとかないと、これは私はかなり難しいと思いますよ、ここは。すなわちコロナが終わった時に何もないと。コロナが終わったら浦島太郎だった世界ですから。特にこれ2回目、死者の急増まで今日見ましたよね。これは結構えげつないですぞ。死者の急増まで起こっちゃうとね、えげつないことになるから、私はなんか今からしっかりとコロナ後のですね、見極めと、コロナ後のその戦略づくりやっとかないとですね、コロナが終わった時に腰が抜けちゃって、浦島太郎でそれで終わっちゃうと。コロナが終わったから終わっちゃったと。すなわちコロナが終われば、コロナの最初に後始末しなきゃいけないでしょ。一緒に後始末のに入っちゃったということになりかねませんのでね。まあ、元に戻ろうと思わないんで、前に進むんだというふうに発想して行動することがすごく大事ですね。それからもう一つ、やっぱりこれから重大な問題になってくると思われるのはですね、財源枯渇ですね。行政の財源枯渇による事業費カットですよ。私はこれはね、かなり深刻じゃないかと思うんですね。特に地方都市ですよね。もうすでに今の段階でね、自治体の基金といわれる、いわゆる貯金も相当減ってるったり、枯渇してるとかありますよね。で、あと、じゃあ、だから地方交付税はどうだっていうと、4000億でしたっけ？減らすんだと。じゃあ、その、あとどうすんのと、じゃあ赤字地方債発行してくれと。赤字地方債ってのは、だからまあ、サラ金運用みたいになっちゃいますよね。その自治体がね。そうするともう、それも、ね、銀行も同じようにこれ行き詰まるでしょうから、金利も財政状況悪ければどんどん上がっちゃうだろうし、そうするとやっぱりこう事業を営めなくなりますよね。実は、地銀だけじゃないと思うんですよ。地方自治体の中で財源枯渇による事業費カットのところが、私あるところから続出するんじゃないかと思うんですよ。要するにもう自治体が維持できないと。いよいよ本当に金なくなっちゃったと。 特に財政状態悪いところね、過去の負債の多いところですよ。そういうところはもういよいよ金がないと。そうするともうこれ、事業費ですから、まあ例えば公共事業のところもそうだしね、あと福祉、教育、それから一般の産業活動とか町おこしだとか観光だとかそういうものの事業費もカットしなきゃなんないところが続出する可能性ありますよね。で、今までこのところは、まあ多少切る程度でね、あんまりそのシビアなカットはしてないと思うんですね。自治体のその財源の部分についてですね。まあ独特の国と地方のこの財政のやり取りの関係ありますからね、あんまりシビアなカットって、ね、今までやってなかったと思うんだよね。小泉内閣の時ですね、市町村合併やりましたね、平成の大合併。もし大合併しなきゃね、あとしばらくしたらその自治体が潰れるからね、と言って小泉は日本中の自治体を脅かして合併させましたよね。しかし、潰れてないよね、今一つもね。あれ本当詐欺だったね。この先自治体が倒産するから、これが最後のチャンスだと、この合併が。ここで合併しないと、あとは倒産あるのみよと。脅かして、ね、合併させて、結局、合併しなかったところも潰れてないという今の状況で、見事にね、詐欺に引っかかったんだけどね、新自由主義者のね。しかし、この先はわからんですね。いよいよなんか、これ、限界かもしれませんね、このコロナでね。コロナは私、後遺症もすごいと思うんですよ。それは病気の後遺症だけじゃなくて、さっき申し上げたね、コロナで時間が止まったことによる損失を誰が補填するかですよ。例えばコロナで行き詰まった会社に銀行が融資しますよね。ところがやっぱり行き詰まったと、立て直しができなかったと、融資は損失になりますよね、銀行にとって。この損失は誰の負担なんですかと、まあ、コロナの負担です。コロナが悪いからですね。コロナさえなければちゃんと回ってたと。コロナがあったんで会社も潰れ、失業も起き、結局銀行も不良債権被ったと。どこにこの損を持っていけばいいのかっていないでしょ。だからこれは大変なんですよ、大変なんですよ。戦国時代みたいになる可能性があるんですよ、これも日本にとってもね。したがってやっぱそうなってくると事業費カットは要注意で、だからやっぱこう補助金をもらうだけの仕事は難しいね。こう比較的今までね、温存されてきましたね、自治体の財源に依拠した、事業とか、それを前提にした生活っていうのは、私はなかなか難しいような気がしますね。そうすると、やっぱり新しい街づくりとか、全く新しい産業起こしをやんなきゃいけなくて、この点は私、前から申し上げている偉大なる共生社会ですよね。いよいよあっちの方向に向けて全部作り直しだと。まさに、令和維新だと、いうふうにしないと、無理だと思いますね。ちょっとこれは小手先では何ともならない。人々の生活もあるし、次の時代のね、新しい方向性は世界的に見えてるわけだから、それに向けて令和の維新をやらないと難しいですね。偽維新はもうこれでなくなりますけどね、本物をちょっとやらなきゃいけなくて、いよいよだから、まあ我々の生活にもですね、もう大きな影響が出てくる段階にこれから入っていくんじゃないでしょうか。いずれに対しましてもですね、こういう変化というのは、まあ、たまには起きることですね。歴史上を見るとですね、こういうのはたまにはやっぱ起きることですから、まあ、その意味では、なんて言いますかね、今回もこういうすごいのは来たと、一つ思っていけばいいと思います。で、私今、この時期になります、11月になりますとね、来年の一文字っていうのはいつも発表するんですよ。実は今年はですね、吐き出すの吐くっていう字だったんです。で、今年令和2年ですよね。元号変わって2年目は要注意ですよと前から申し上げてるでしょ。大正が昭和になった時、2年目にですね、金融恐慌でしょ。昭和2年が金融恐慌でしょ。それから昭和が、平成になった時、平成2年が株の大暴落でしょ。1月1日、1月4日か、4日か5日だってね、第8回ね。すごいんですよ。すごいものの始まりなんですよ。言語が変わって2年目って要注意なんですよ。今回まさにそうだね。令和2年はもうコロナで始まっちゃって、でもうシンデミックになっちゃって、でアメリカも中国も大国がもうよたっちゃってですね、大企業もよたっちゃって、これどうしようかというね、状況にまたコロナの2回目が始まっちゃって、2回目とか3回目が始まっちゃって、真っ暗闇だと、あまりにも厳しいというような雰囲気が、今内外で急速に広がってる感じがするんですよね。 でもやはりね、来年は明け物だと思うんですよ。要するにそれも、まあコロナもまあせいぜい来年の春ぐらいまでが最大のピークなんじゃないですかね。あれあんまり広がるとそれ以上広がなくなるんですよね。不思議ですよね。ウイルスってね、消えるとき一瞬で消えますからね。そうすると今年は吐き出すで、見事に吐き出しましたよね。私来年は明け物じゃないかと思うんです。日が差していくんじゃないかと思うんです。みんなが一つの方向を見るでしょ。夜の間はね、見えないからみんなそれぞれの方向を向いてて、小さな電灯をね、机ごとに照らして、みんなそこだけみんな寄り固まって、その寄り集まって小さな電灯だけ見てんだけども、朝日が差してくるとやっぱみんな朝日の方を見ますよね。明るくなるから恐怖とか不安って消えていきますよね。で、だからやっぱり来年の今ぐらいはですね、やっぱ明け物がみんな見えてんじゃないかなと、なんとなくそんな気がするんですね。うん。なんとなく来年の今頃はみんなに明け物が見えてんような感じがするんですよ。ですから、これから半年9ヶ月が一番寒い時期だと思いますね。もうアメリカもいよいよあれ、内乱じゃないかと思うんですね。あれね、あの様子だと。程度の差はあれですよ。内乱分裂の時期に入ってきたと思うんですよ。で、日本もですね、あと自民党政権あと一人だと思うんですよね。せいぜい菅のあと誰かやって。で、ですから、まあ政治もですね、一番寒い時期にいよいよ差し掛かってきた感じがするんですね。で、そうなるともうこれ要するに日本は令和維新だと。腹くくんなきゃいかんですね。政治、経済、生活、社会保障、外交、産業、すべてにおいて、令和維新であると、取り替えなきゃいかんと。革命と維新は違うんですよ。革命というのはぶった切って新しいものを持ってくるわけで、それは日本の伝統に合わないし、あまり日本はそういうことしません。維新と申しまして、同じ人が全く新しいやり方で次の時代を作るということですね。だからその継続しているのが維新なんですよ。やっぱりもうこれは令和維新をやらないとどうにもならないところになったんじゃないでしょうか。そもそも令和っていうね、言語についても、私、ね、その意味を昔解説したことありますよね。令和の令の字は、人がひざまずいてね、神の声を聞くっていう字なんだと。まさにこのコロナとかアメリカの様子を見てもそうだと思いません？人がひざまずいて神の声を聞くと、まさにコロナとそのシンデミックがそういうことを起こしてますよね。で、最後は和なんですよ。令和の和でね。あれはだから、会えるっていう字だから、結局、みんなそれぞれの個性を生かしながら、共存すると。そこに持っていくしかないですよね。共存関係に持ち込むしかないわけで、それが令和ですよね。で、そこにその万葉集が出典で入ったでしょ。万葉集ってやつは、あれは一の一がですね、牧一の一が雄略天皇から始まるんです。雄略天皇っていうのは歴史の中で言いますとね、ものすごい覚醒をした天皇なんですよ。いろんなものを立て直した天皇ね。立て直したっていうかですね、俗を追い払ったっていうかな、不正をやってたやつを全部追い出した天皇ですよ。それからもう一つはイノベーションやった天皇なんですよ。まさに今そうでしょ。河合事件もそうだしね。それからバイデンたちの問題もどんどん暴き出されたでしょう。吐き出されていきますよね。で、それからデジタル化だとかね。あるいはなんか、グリーン、ヨーロッパだとグリーン水素ですよね。そういうなんか、イノベーションも、いよいよ本気でやろうって話でしょ。真面目にイノベーション本気でやろうという形になってきましたよね。まさにその通りだと思いません？それからその、もう一つは万葉集、失礼というか、あれですわ、太宰府の梅が出てきましたよね。出典に。太宰府の梅でありますが、これまさに明治維新でしょう。明治維新はね、三条実美たちがね、あそこから、太宰府から京都にね、上がってってやったわけですから、まさにこの時来て維新が始まるということの象徴ですよね。この太宰府の梅といったらね。で、偽物の維新が倒れたわけだ。偽物の維新が倒れました。これから本物になりますよね。いや、なんか令和という言語はぴったりその通りじゃないかと思うんですね。私見てて恐ろしいぐらいだと思いますよ。いよいよこれはだから来年、まあまあ来年にしてはまあ明け物が見えるぐらいまでだからね、そこまで華々しくはいかないと思うんですよ。むしろ問題が先に出てきちゃって、光は埋めるけど足元の問題どうすんだと。さっき言うようにこの損失補填を誰がするかとかね、今までの矛盾をどうやって解決するかと、模索の時期にいよいよ入る、維新の模索に入るんじゃないかと思うんですね。模索も今までの延長の模索じゃ模索になりませんからね。 いや、だから来年は結構慌ただしいと私思いますよ。で、やっぱりその先は、大きな理念がいりますから、この維新やるにはね。私はグレートコラボレーションだと思うな。あそこに書いたところをですね、まあ、あれ、いつだったかね、あれ書いたのは。2005年だったかな、あれ書いたのは。まあ、当時もあんな雰囲気あったんです、実はね。あったからその通り書いただけで、別に突飛なこと言ってるとは私は思いませんけども、当時からあんな雰囲気あったですよ、世の中はね。やっぱりそれに向けて、こう、維新をするってことでしょうね。他になんか、ありますか、今世の中に。今出てるなんかいろんなビジョンでですね、総合的にってなんかないと思いますよ。せいぜい新自由主義、新保守主義ある程度で、で、それもう終わりでしょう。なんか気がついたら他になんかないように思うんですけどね。まあ、いずれにしろそんなことで今月も新しく終わっていきますが、ぜひ皆さんコロナにも気をつけていただきまして、この先も来年に向けて頑張りましょうということですね。はい、じゃあ、ここでご質問をですね、お答えしていこうと思います。まず、グレートコラボレーションの構想を読ませていただきました。現在の経済下でローンを組んでいる人たちは、ローカルの生き方を実践しても失業の恐怖から抜け出すことはできないように思います。また、値さら下さらが発動されるとしたら、今所有している資産はどうなるでしょうか。そのことが公平に円滑に収まる方法が理解できないと失業の恐怖から抜け出さないという人もあります。廃藩置県と戸作の解放という形なのでしょうか。全く今のところわからないですね。はい。これはですね、いろんな可能性がありますから、何ともわかりません。もうね、不安があると思うんですよ。失業の不安とか病気の不安とかですね、ローンの不安とかみんなあると思いますけども、腹くってもらうしかないですね。不安と恐怖で何をするかですね、不安と恐怖でじっとしててもしょうがないでしょ。不安と恐怖はですね、飲み込んでですね、行動するしかないんです。で、今ですね、具体的なそのことは、まだわかりません。まあ、ね、日本なんかの場合ですね、そうそう激しいこともできる国ってありませんからね、いけない財産分取っちゃうとかね、まあそういうことは、まあできないわけでありますが、もう少し具体的な相場のこととかですね、具体的なローンの問題ね、さっき言ったように、この、経済止まった間のローンの支払いどうするかとか、まあ、そのうち全部、減免と、棒引きになると思いますけどもね、まだ具体的に決まってないですよね。で、社会秩序もどうなるかまだ具体的に決まってありませんから、ここは、恐怖と不満はぜひ飲み込んでください。みんな持ってますね。みんな持ってますから、それを解消する方法がね、誰かあるわけでもない。自民党にもないでしょ。だからまず、不安と恐怖は飲み込んでいただいて、それから前に向かって動くと。で、廃藩置県が良ければそれするし、戸作解放みたいなことが良ければするし、まあ、流れとしては、ね、地方分権でありますし、分権強化で、それから民主的社会主義、公益資本主義ってことでしょうから、まあ、廃藩置県、戸作の解放みたいな方向に向かっていくと思いますが、具体的なことはまだ何も決まってないと思いますから、まあ、ここは、あと半年から1年ぐらいはね、ちょっと腹くくっていただいた方がよろしいと思います。負けないようにしていただいて。から、破格、破りな、トランプ大統領も、バイデン候補に負けてしまうようですが、FRB 解散に至らなかったようで残念です。私たちはローンから脱却しましたが、ローカルで自由な生活を送ってきましたが、世の中は未だローンに頼る生活をする人も多く、銀行を頼る生活が抜けられず、今までの体制は天変地異もないけど、しばらく続くのでしょうか。さっきも言いましたように、やっぱりバイデン一派の乗っ取りはそう続かないんじゃないですか。で、金融の問題もだから、やっぱこれから守るのは資本ではなくて守るのは民っていう原則で維新は進むでしょうね。江戸時代終わった時もね、まず最初に踏み倒したのが札差しでしょ。札差しを踏み倒してですね、それから藩を踏み倒していきますから、まあやっぱりその古いものは踏み倒して人々の生活を残すっていうことでいきますからね。 FRB はどうでしょう。この後解体なんじゃないですか。バイデンたちを結局追い出しちゃったら解体なんじゃないですか、これ。私はなんか大騒動になるように思いますけどね。トランプ政権がバイデン政権に変わると中国に引き返すのですか。なんか不吉な予感ですね。まあ、吹き返したいと思ってやってんでしょうけども、なかなか私は難しいと思いますね。中国共産党を引き返させるのは私はなかなか難しいと思いますけども。アメリカ大統領選の結果によりますが、すぐに決まらない場合でもトランプは来年1月20日までに台湾との国交回復、中国との国交断絶をやる可能性があるとも言われますが、いかがでしょうか。 またその場合中国の台湾への侵攻も考えられますがどうでしょうか。あの台湾との国交回復やるんじゃないですか。で、国交断絶はアメリカの方からしないでしょう。いや、中国が気に入らなきゃアメリカと断絶だっていうわけでね、いやー、な戦争なんかできないんじゃない、金が続かないですよ。中国も限界だと思いますよ、もうあれね。だってバイデン側が倒されてったらもうお手上げでしょう。だから勇ましいこと言ってますけど、そう簡単にはできないんじゃないですかね。なんかやっぱりあの三峡ダムが気になりますよね。あれがなんか中国共産党の奥の手のような気もするんだよね、あの三峡ダムをどうするかがですね。だからやっぱり全部矛先は中に向いていくんじゃないですか。中国は農民の国中国に戻るっていうことを考えたら海外のことは関係ないもんね。鎖国したらいいんだよ。結局だから海外との中国は商人の中国の問題だよね。あれを要するにだから全部さ切り捨てちゃったよ。まあこんなこと言っちゃちょっと悪い話だけども、三峡ダムをですね決壊させて、こう揚子江流域全部流しちゃって、商人の中国をなしにしちゃったと。残るのは農民の中国ですよね。ここはもう完全鎖国で、インターネットもまあとにかくなんていうの、中国共産党以外のネットは全部禁止して閉鎖国家で生きていくと。それだと習近平は生きていけると、逃げたい奴は逃げると、でそれで生き残ると。可能性も私はないこともないと思うんですけどね。だから台湾のこととか、要するに商人の中国のことはもうこの際は見捨てるというか、そこはもう手を引くと。最後そうなる可能性も私あると思うんですけど、もちろんあの新興あの周辺民族もね支えきれないから、中国は分裂ですよね。最近アメリカの Q アノンやホワイトハットという組織や集団のことがネットを中心によく出ています。トランプとホワイトの連携、いわゆるディープステートの対決のことがよく出ていますが、真偽のところはどうでしょうかと。どれほど実力なんでしょうか。まさに今それ、まあ戦いの最終段階やってるんじゃないですか。満を持していよいよ最後の戦いになってきたと思いますね。ハーマスでのズーム勉強会やメルマガでのリニアの延期で、名古屋駅周付近の不動産の空室率上昇撤退売りが出始めたという情報として流れ、出始めたというような情報として流れました。バブル崩壊という感じの情報もありますが、真偽の方はどうでしょう。そうでしょうね。バブル崩壊ですから、それは上がりすぎたところはみんな下がってきますよ。で、リニアも含めて、みんなそういう、今まで盛り上がってた話、オリンピックリニア、もうみんななしでしょうから。だって JR 東海あんな状況でですね、いくら財政入れが支援したってあんな経営できませんわね。で、これコロナ2回目でもっとすごくなるでしょう、これ日本国内だってさ。それはバブル崩壊ですから、それはやっぱりみんな、売るだろうな、逃げていくだろうな。だから平成のバブル崩壊に伴う不動産バブルの、ね、崩壊を、ね、ご存知であれば、まあ、あれがものすごく急激に、場所は限定的だけども、場所は限定的だ、むしろあの時より急激に進んでるんだというふうにご理解いただいた方がよろしいと思いますね。きっかけは決して一つじゃないということですね。来年から有機農に携わり、地域振興等諸種の活動に参加することになりました。小さなネットワークを海外の有機農家と構築していきたいと思ってますが、各国の行政による規制、権益など諸々のいわゆる障壁が緩んでいくのでしょうか。個人レベルでの取引が時間的にも景気的にもやすくなるという観点をコメントいただければと思います。残念ながら簡単に緩まないと思いますね。むしろ今世界はですね、自分の国独自の規制を強化しようっていう方向にあります。で、どんな風な規制になるか、その国の、その地域の人たち決めますから、外からはいかんともしがたいものがあります。世界で合意した一つのルールにして、で、障壁を撤廃するという話は今ないですよね。ほとんどなくなったと思うんですね。ですから、まあ、そういう意味で言いましたら、ちょっと中を大事にするほど考えた方がいいですね。海外ともしやる場合だったら、よくわかってる国ですね。相手方と親しい国との間はなんかできますよ。どんな風にね、こうすればいいかって見えてくるからね、規制についてもね、どう対応すればいいか。一般論としたら海外とはなかなか私はもう一くれかか、もうくれない状況にもうすでになってると思いますけどね。したがって海外とのお付き合いは非常に丁寧に慎重に奥深くやらないと、なかなか私は実を結ばないんじゃないかと思うんですね。 相手の国で政変でも起きれば一発ですからね。それから日本政府が国威発揚したと情報がありますと、本当でしょうか。また国威発揚が本当ならば日本はまた戦争に突き進むことになるでしょうかと。来年のダボス会議ではグレートリセットが主題となるようですが、具体的に内容が見えません。グレートリセットの場合の世界はどうなるでしょうか。いや、特に国威発揚ってあまり聞いてませんですけどもね。菅の様子を見ると実にしょぼくれちゃってますよね。なんか誰か言ってたな、菅に今相手してるのはアトキンソンと田原総一郎だけだと、あとはみんな離れちゃったって話も聞きましたけどね。グレートリセットの話あるんですよ。要するに今回コロナでさ、さっきも言ったようにもう耐え難い損失、誰も補填することできない損失が生まれたわけでしょ。時計止めちゃって、でしかもその時にですね、シンデミックで今までの矛盾が全部吹き出しちゃいましたよね。そうするともうこれは全部リセットしないと次始まらないという議論は特別な人でなくても大体わかるわけですね。でこのグレートリセットっていう言葉は結構広がってますよね。いやダボス会議なんかで決まらないでしょ。だってダボス会議だとリセットされ、ジェットで消えちゃう人たちの集団だから、リセットされたら消えちゃう人たちがダボス会議に集まるわけだから、いや彼らはわかんないと思いますね。恐怖感はあるだろうけども、でもそういう恐怖感は前から持ってますよ。ディストピアって話もそうだしね。ダボス会議に集まる連中はこれからね、自分たちにとって非常にまずいことが起きるってことは前々から予感してますよね。まあ世界はどうなるかまだちょっと見えないですね。ホームセンターの合併についてですが、島忠をめぐっての話ですが、まあ島忠は80年代当初から外資が入るいわくつきホームセンターであります。そもそも特に島忠は首都圏の都市型と郊外型の際の際のところを攻めるニッチホームセンターなので大変だと思います。しかもコロナで首都圏の人口が少なくなる中、ここを合併しても、ね、外資に騙されたのでは、これはちょっと個別企業の方は分かりませんですね。まあ、騙されたのか騙したのか、ね、分かりませんですね。それはね、したがってちょっと個別企業のことは分かりませんが、まあ死に物狂いで皆さん生き残ろうとしているところがあることは間違いないです。諦めたところと順調なところと死に物狂いのところってありますよね。だからまあ死に物狂いで生き残ろうとしているところがね、いろんなことをやるっていうのは、まあ、むしろ当然のことでありますから、まあ、もう少し長期的な目線で見ていかないとわからないことも多いと思いますね。コロナ禍拡大が目立つが、同時進行的にコロナをきっかけにより品格と調和の方向へ、個々人の意識の目覚めが進むことの方がもっと大事なのでは。個人が自分の内容に存在する神聖をつかみ、愛の人、利他の人、光を表す人に今なっていくことが次の時代にとって必要なんだろうと自分自身を見つめつつ感じます。その通りだと思いますね。結果的に闇が晴れていくんですね、これコロナでね。矛盾が極限まで行って、それがその解消される時に闇が晴れていくんですよね。だからおっしゃったような生き方でないとなかなか生きづらい世の中だと、生きづらい世の中だというふうになると思いますよ。だから日本学術会議についてほとんど知らなかったのですが、今日の国会質疑応答で少し理解しましたと。会議には多面的な要素があるようですが、国民に貢献しない御用学者は無用です。現政権はこの既得権益の継承に出している仕組みについてどう考えるでしょうか。これだから学者の問題はね、問えて言い過ぎですね。まあ何重にもですね、複雑なんですよね。まず今ね、学者は大変だと思いますよ。コロナで大学も研究所もさ、学生来なくなっちゃってね、で予算も尽きてきますから、これからどうやって自分の飯を食うかが多分最大の問題でしょうね。それから御用学者ってのはですね、あれ使い捨てなんですよ。使い捨てで一時行くのはいいんだけども、もうそれが終わっちゃったらもうそれはいさようならですから。だからね、御用学者ってのはなかなかね、そんな寿命長くないんですよ、あれ。しかも一回御用学者やるとね、色ついちゃうから、あとあまり、ね、色でしか見られなくなりますから、あれも結構リスクなんですよ。で、しかし、まあ、ね、スポンサーがありますから、学者もね、結構、そのスポンサーの意向を代弁することもありますから、あとはやっぱり学者内部の権力闘争すごいでしょ。予算が絞られてくるから、ポストが限られてるんで、熾烈な権力闘争しますよね、学者同士で。私にまさにしっちゃかめっちゃかだね。で、行政がやるいろんな仕事もですね、学者が全部チェック入れますよね。で、学者がこれダメだって言うと取らないですよ。例えば薬がそうでしょ。学者がチェックしてこの薬ダメだったら薬認可なんないんでしょ。ああいうの多いんですよ。検疫になってんですよ。こいつら威張ってますからね。原子力もそうでしょ。 原子力の学者がですね、安全と安全なんですよ。だから安全だとみんな言い張っちゃうわけね。で最近は安全だというと本人に責任になるから、安全だって言い切らないんだよな。で、みんなで責任をお互いに回しっこしてやってんだね、あれね。からかさ連番状みたいにして、みんなで責任を回し合って、俺は関係ないって顔してますけどね。だからもうね、何重にもねじれちゃっていて、で、かといって政府がね、頭越しにですね、学者の人事いじったら、これはまた問題なんですよね。当然のことながら、大問題で、それはやっぱり政治が踏み込んじゃいけない世界があるわけですよ。まあだからこのままなんかくんずほぐれずで終わりになってくんじゃないの？正直言って、その国の予算もらってやってる人たち多いでしょ？国立大学、私立大学だってたくさんの補助金もらってますよね。国の予算で食ってますよね。私はその末期現象のようにしか思えないんですよ。既得権益もね、学校の補助金もね、結局やっぱり国が行き詰まってきたことによる、一つの現象のようにしか見えないんですよ。だからこれはなんか私は、こんな世界にいる学者ではなかなかね、前が見えないから、分かった人はなんか自分たちやってんじゃないですかね。このままだから混乱した、くんずほぐれつのまま私ずっと行くと思いますけども、解決しないと思いますけど、私なんかこの問題。この度の大阪都構想秘訣は、在阪メディア吉本興業並びに先の大阪民放にどのような影響を持たすでしょうか。よろしくお願いします。まあ大体終わりなんじゃないですか、これ。まあメディアはだからやってますけども、要するに維新の会とか吉本とかですね、万博だとか利権の話は大体これで終わりなんじゃないですかね。もうその推進ができない。結局なんかまあ話はあってもですね、金稼ぐ、これで金目を供する段取りが、これ崩壊しちゃったと思うんですよね、これね。大阪都構想の崩壊で。で、しかも2度目ですから、私はこれはなかなか難しいと思いますね。だから結果的に綺麗なんじゃないですか、大阪も。綺麗になると、綺麗になるという意味はですね、維新の会の部分が綺麗になると。だってもっといろいろ問題ありますからね、大阪も。そこはどうなるか、大阪の人がこれから決めてもらわないといけないと思いますけどね。ネットでは商標学に入ったという記事をよく見にしますが、日本の食料は本当に十分に確保できるのでしょうか。各国がコロナをロックダウンする中で今後輸入は今と変わらずできるのでしょうか。気温が下がり太陽の活動が弱まれば当然作物不足になると思います。食料確保のための戦争が起きるのではと危惧していますがいかがでしょうか。ミクロな意味での食料不足と内乱は今でもよく起きてますよ。ただ金さえあれば今手が入りますからね。逆にここも作ってるところは売れなくて、破産しちゃって困ってるぐらいですから。だから世界全体で平等にならすとまだ食料はあるんじゃないですかあれ。そんなね、全く足りないという状況では多分あれないですよね。だから逆に食料を作ってる農家経営が大変そうですよね、あれね。ただおっしゃるように今後気候変動によって何が起きるかそれは分からんですね。だからやっぱりこの先にを踏まえた新しいこの食料ということになると地産地消、まあいいんですけども、逆に地産地消だけだとね、自分の地域が例外食った時に、例外になった時に食べるものがなくなっちゃって、むしろ江戸時代の飢饉のような一番悲惨なことなんですよ。自分のところが極端な不作に見舞われた時、よそから買ってこないと生き延びられないんですね。そういうこともありますから、食料っていうのはある程度横に動けるようにしとかないとですね、実は江戸時代のような危機に本当になっちゃうことがあるんです。まあそんなこともありまして、このあたりちょっともう一回現実を踏まえて、令和維新で作り直しですね、これね。からいよいよコロナで地方の時代というのか、いつの間にかというのか、東京の失業率は 3.3 で44位、大阪はもっと下という状況です。それでも人はなぜ東京に行くのでしょうか。私は90年代生まれだと思っていますが。まあ、東京にしか仕事がないっていうことが一番大きな理由ですよね。東京にしか仕事がなかったんで、あるいは金の儲かる商売は東京にしかなかったんで、東京に集まってきたんですが、まあ、コロナで今逆転し始めましたね。あれ、バブルが弾けるときってね、やっぱり東京の人口減るんですよ。あれ、平成のバブル崩壊のときも、あれ、一時東京の人口減りましたからね。それで、小泉内閣以降、また東京人口増えてきましたよね。綱引きやってんですよ。まあ、極端なね、大災害で起これば別ですけども、緩やかな人口の減少、東京の転出超過は、まだこれからも続くんじゃないでしょうかね。なんかあったらもっとどんと減りますがね。まあ、仕事の問題で、だから地方に仕事を増やせばですね、当然地方に戻る人、行く人増えてくると思いますよ。今そういう機運にありますからね、もうずっとそういう気分でみんなやってますからね。 私が大事という溜まり場が今後もし急増殖するとしたら、それは歴史も踏まえた時どのような感じで起きるのか、のんびりとして湯船から出ざるを得ないような危機的状況になった時、死の方の言ってる場合じゃねえと心の制御が切れた時に行動が前に出る人たちが増え、あちらこちらから発生するイメージでしょうか、うん、ちょっとそうなんじゃないですね。溜まり場も今できているのが溜まり場ですね。最後にですね、慌てて出てくる人たちはそれ溜まり場にならないですね。右往左往の場ですね、それね。溜まり場というのは共同体ですから、お互いに意思疎通して、みんなでやっていこうという気持ちと行動が合ってないと、溜まり場じゃないんですよ。慌ててみんな集まってきたのはそれ溜まり場と言わないで、混沌の巷と言うんですよね。ですから正直言って危機的な状況になると混沌の巷が増えるんですよ。したがってそうなる前に溜まり場を作っておいた方がいいと思いますよ。もちろんね、混沌の巷で新しい縁が始まって、そこから新しい何か生まれるってこともよくあるんです。突然会社が潰れたと、投げ出されたと、混沌の巷の中で出会った縁から溜まり場になってって新しい仕事が生まれたっていうのも過去何度もありますから、それは否定いたしません。ただみんなが大勢できた場所は、それは溜まり場ではなくて混沌の巷だということですね。だから劣後ローンの急増で銀行業界がジレンマになっているという報道がありましたが、このところアナをはじめ多くの大手企業が大口融資や劣後ローンの支援を受けていますと、また大手企業やメガバンクの双方とも財務内容が悪くなってきています。来年あたりから大型の倒産や不良債権の増加が予想されますが、いかがでしょうか。まあ残念ながらそういうことでしょうね。これコロナの2回目になりましたから、もういよいよ本物の2番底でありまして、さすがにお手上げでしょう。でしかしコロナやってる間は結構支えると思うんですよ。さすがにコロナ真っ最中にですね、皆さん路頭に迷わすってことはみんなできないでしょうからね。問題はコロナ終わった後よ。終わってその不良債権となったものをどうするかって時、銀行と大企業とね、やっぱ共倒れになることもありますしね。要するに不良債権の補填の方法が分かんないわけ、今回相手がね、コロナが理由だから。どうするんでしょうかね。まだ決まってないですね。したがって時期的におっしゃる通り来年ですよね。来年の春以降じゃないかな、倒産急増の可能性ありますね。その中には、ね、結構ね、諦め方倒産も多いと思うんですよ。もうこのね、春までのものすごいコロナやってみても諦めちゃったっていうのも結構あると思うんですよね。まあちょっとそこは要注意ですね。なんかその先を考えておいていただかないとね。私は海外の生情報を自分の語学力を使って理解解釈し、現状把握分析していますと。英語圏だけでなく他の言語もわかる感じですごいですと。僕は未来へと人生を歩む中で必要と思っている英語力がなかなか上達していない状況です。私は語学をどのようなポイントを大事にして習得したのでしょうか。自分そんな英語できるとは全く思ってませんけどね。実は私最初ね、まあ高校の時英語塾は町の英語塾行ってたんです。で別になんか留学するわけでもないし、普通に英語やっててですね、あとは大学受験の英語ですよ。で大学4年生の時ですね、ヨーロッパに一人で旅行行ったことあるんですね、バックパッカーで。で向こうはほらヨーロッパは各言葉が違うでしょ。で東欧圏も行ったんですよ。そうするとね、その当然日本語のものないし、多少なりとも受験の経験を生かして読めるものって英語しかなかったんですよ。それで実はその大学4年生の時にヨーロッパ回ってる間にね、ニューズウィークってあるでしょ、あれは結構あちこち売ってたんです。共産圏で売ってなかったんだけども、他の国では結構売ってたんですね。で共産圏なんかあんなも下手に持っていくとね、逮捕されちゃうからね、共産圏行く時はああいうのも絶対持っていかないようにしてたんです当時ね。でトルコとかも行ったんですが、まあちょっとね、トルコ語だから全然わかんないでしょ。まあ、買い物とかなんかね、見て買えるしね、食べ物だったらそれ欲しいってやったら分かるからね、できるんだけども、他のニュース分かんないじゃないですか。で特にね、私行った82年なんです、1982年、ヨーロッパでね、すごいテロが吹き入れられてたんですよ。私もロンドンでね、着いていきなりテロに遭いましたからね。ロンドンに着いて3日目ぐらいかな、ハイドパークにいたら目の前でですね、ものすごい火柱が上がってですね、炎が上がったわけよ。うわこれは何かと思って言ったらね、血の海なのよ。ハイドパークのですね、爆弾が爆発してですね、人と馬が倒れてんだな。車が火吹いてさ、血だらけでさ、馬の足なんかさ、足が飛んじゃって血が吹き出しながら足バタバタやってんのよ。すごいね、最初見ちゃったんですよ。でやっぱり情報を持ってないと危ないぞと。でニューズウィークをね、ヨーロッパでずっと買って読んでたんですよ。あれ2ヶ月ぐらいいましたから。 以来ですね、社会人になってもずっとですね、毎週ニュースウィーク読んでたんです、あれ。まあね、今いろいろネットで情報ありますから、いいんです。昔はないでしょ？だからね、やっぱ英語はね、学生の時から、ね、読んでたんですよ。要するにもう他に情報源がなかったんでね、これ読んでないとね、何もわからないんで読んでたんですよ。まあそれが最初ですよね。だから要するに語学を勉強したっていうのもですね、分かろうと思って読んだんですよ。何書いてあるかと思って、どうなるか知りたくて、その道具が英語だったんで、英語を読んでたんですよ。で、最近はほら、別に自動翻訳とかありますからね。まあ大体の言葉は自動翻訳で分かりますからね。だからまあ、全然苦労なくなりましたよね。で、あとはまあ、喋るとか、ね、言うのは、それは実際に使えば、仕事で使うようになったら、それは喋れますよね。聞く喋るは、仕事で使うようになったら、それは誰でもできますから。だからやっぱこう、英語を使わないと、というか、語学を使わないと、生きていけないとか、仕事できない環境に身を置くのが一番だと思いますよ。まあ、なんか昭和のやり方かもしれませんけどね。泳ぎ覚えたかったら、海に、まず水入れと。川に入れ、プールに入れと。で、必死に死なないようにバタバタしろと。と、だんだん泳げるようになると。結果的に私はそういうやり方でしたね。それがいいとは言わないんだけど、私は結果的にそういうやり方だったんですね。はい。まあ、そんな状況であります。私の話を拝聴し、今春から仏壇に加えて亀棚にもお参りすることの大切さを知り、習慣となりました。穏やかさも増して、社会の混乱を尻目に生きております。コロナウイルスやアメリカ大統領選挙を契機に社会の変動を実感します。その過程で悲しみ、苦しみを享受することも天の知らずと言うべきなんでしょうか。お考えをお聞かせください。そうですね。闇があるから光があるわけで、で、やっぱりなんて言いますかね、天国に行ったらずっと明るいんでしょ。でも、この世ってところは、明るいも暗いもあるんですよね。酸いも甘いもあるわけで、だから明るいだけではなくて暗いものもあると、ひどいものもあると、それを良い方向に持っていくかが、生きてるってことの意味じゃないですか。なんかね、生まれてから死ぬまでですね、ね、温泉でゆっくりのんびりしてるだけがいいってなったら、それあんまり実は生きてる意味がないんだよね。せっかくこの生きて、ね、行動する能力を持って、この世にあるんだから、どんなやり方でもいいから、自分の得意とするやり方で、なんか闇はね、晴らして明るさに変え、冷たさを暖かさに変えるということをやるのが、おそらく生きてる意味だと思うんですね。したがって、苦しみを受けるからこそ苦しみをなくすために努力できるじゃないですか。おっしゃる通り天のシナリオだと思いますよ。トランプちゃんも頑張ってるんでしょう。来年も終わりなんでしょうから、ズームなので横のつながり、支えを希望します。価値観が似た人たちとつながり、皆さんも知恵を出し合い、希望を今より持てるように乗り越えていければと思います。はい。NSP もですね、この間ズームのいろんな会議ありました。しかしね、何十人となりますとね、お話もできないんです。私はですね、まあこれは理事会の方でまた、相談して皆さんとも相談しようと思いますけども、やっぱりズームたまり場は大事だと思いますね。私の話はですね、まあいつもこんな感じでお話しております。ですから、まあ、大体皆さんご了解いただけると思いますんでね。まあ、賛成、反対、付け加えること、ご意見いろいろあると思いますから、プラスご自身のお考え、体験と合わせてですね、やっぱり皆さんの中で、皆さんの言葉で、現状を語り、未来を語っていただいて、それを情報交換することが一番大事ですよね。何か一つ正解があるんじゃないんです、こういう時ってのはね。自分の言葉で、すべて語らないと、自分の力になりませんので、まあ、そういうことができるような場をですね、まあちょっとコロナやってる間、ちょっとズームでないと難しいと思いますんで、まあそれができるようにね、ちょっと頑張っていきたいなというふうに思っております。というところでですね、今日のご質問は大体これぐらいだと思うんですけども、まあちょっと今日もう一回ね、ざっと振り返りますとですね、やはりこのアメリカ大統領選挙はですね、結局二人の大統領ですよ。二人の大統領と内乱になってきて、どの程度広がるかはまだ今のところわかりませんが、しかし要するにこの分断と温暖がすごいんで、結局この世界中シンデミックって形になっちゃって、世界中今までの秩序が壊れていく、その、まあ、はっきりとした姿が見えてくるってことだと思います。それから大阪都構想の秘訣というのは、新自由主義の無茶が日本の政治も通らなくなって、森内閣以降のですね、新自由主義政権、アメリカの戦争やとに一体になった政権が、せいぜいあと一人で終わりという形になったということではないかと思います。 新型コロナは予想通り本当にこの冬は極めて深刻で、感染者だけじゃなくて死者の急増まで始まっちゃったと、いよいよやばいのは来たと。したがって経済二番底で中国共産党ももうこれは出口なくなったなというふうに思います。世界中から非難浴びてね。まあどうするんでしょうかね、中国もね。でコロナの経済恐慌でありますけれども、大きいところほど大変です。あと財政枯渇には要注意です。ですからその辺のここに考えると、まあ個人とか小さい規模の方がまだまだやりようがありますから、頭切り替えて頑張ればできることはいくらでもあると思いますね。でしかしもういよいよこれ令和維新をやらないとダメですね。財源枯渇になってきたということになると令和維新をやらないとダメですから、まあ来年でしょうね。で来年のキーワードは私は明けぼのだと思います。いよいよ朝日日の出が日の出ですね。ただし明けぼのの前が一番寒いんですね。だからこれから半年9ヶ月が多分一番寒いと思います。したがってコロナ超えの準備が重要だと、まあこんな感じでありますね。どうぞ皆さん今月もですねお元気にお過ごしになられてください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。